回目です。502回目でございます。JOBB は、日本国は大阪府の、豊中市、千里中央にございます、私こと、バンバ文雄の自宅のスタジオから、世界中、日本中に向かって、大阪テイストのラジオ番組を作っております。インターネットで放送いたしておりまして、週1回の更新です。週1回の更新ですので、1回の放送時間が、長くなります。今は、まあ、スイスとか、あるいはイタリアに支局があります。関係上、時間は短くなっております。今回も約2時間ぐらいで終了すると思いますが、それでも、まあ、お忙しい方は、興味のあるところを途中から聞いていただけるというようなことも含めまして、まず最初に JOBBB502 の内容、目次を紹介させていただきます。一番最初が週刊 JOBBB ニュースの170回目でございます。そして2番目が憧れのスイス4年目の夏の6回目です。イタリア、サルディーニア島支局開設の話です。それから3番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。以上、今回は短縮タイプ3項目にわたりまして、これから放送を開始いたします。皆様方どうぞよろしくご清聴をお願いいたします。なお、この番組は先ほども申し上げましたように、私バンバ文雄の一家が作っております家族放送局でございます。これも踏まえまして皆さんよろしくお願いいたします。それではマイクを今イタリアのサルディーニア島支局におります次男の鉄平のもとにお返しいたします。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB イタリアサルデーニャ投資局のバンバ鉄平です。というわけで、はい、スイスからやってまいりました。ちょっと音の感じがまたスイスの靴箱支局とは違うようになっておりますが、今ね僕居住空間の 一室にスタジオを設けてるんですよ。で、まぁ、ちょっとね、こう、反響音とか、すぐ後ろに、冷蔵庫があるんで、その音、ちょっとマイク多分拾ってると思いますが、ギーって音ね。
あ、なるほど。はい、ちょっと僕、まぁ、耳があんまり良くないもんやから、その、金は聞こえないんですけども、はい、なんとなし、こう、ね、部屋の中の音やなというか、いわゆる靴箱の前の音とはちょっと柔らかい音になってますね。
そうなんですよ。足の匂いとか、もしくはシェルターの30センチの扉とかね、そんなんはないんですよ。もう本当に普通のソファーがあって、食卓があって、キッチンがあってって、そういうところの端の方に今机を置いてですね、
はいはい、
日本とイタリアをスカイプで結んでおります。
はい。
でね、
イタリアの方は相変わらずリビングからです。
はい。で、文雄君の方は本当にセミの声がなくなってね、びっくりしました。うん、
もうね、そちら大体どうですか、今気候というか、暑いんですか、そちらは。
めっちゃ暑いです。
ああ、そうですか。はい、これまた、スイスと、もう、えらい、このイタリアの違いやね。
いや、スイスは、天気のいい日、うん、悪い日っていうのが、まあ、交互にというか、イレギュラーにこう、入れ替わって立ち替わりって感じだったんですけど、こっちの、イタリアのサルデーニャ島はね、もう全然雨降らないですね。
ああ、もうすごいところです。スイスは、まあ、初雪も体験したりして、なんかもうぼちぼち冬というところで、まあシーズンオフということで、今度イタリアへ回ってきたわけやけども、そのイタリアはカンカン照りですか。は
い、もうね、9月になろうとしてるんですけど、うん、全然雨降らないですね。
今、てっぺが言いましたように、セミの声が聞こえないということで、はい、実はまあ、もうね、ものすごい今日本の方はですね、秋っぽくなってるんですよ。秋らしになってきてるんです。
あ、そうなんですか。
うん。で、湿度もあんまり高くないし、はい、温度の方も2度ぐらい朝は低かって非常に過ごしやすくなりまして、はい、まあ今年になってまだ一回も我々は なんか別に無理してるわけじゃないんですが、クーラーは出てないんですけども、うん、それで結構暑かったんですけど、今日はさらっとした気分で目覚めましてですね、
うん、
非常にセミの方も遠慮してくれまして、うん、ベランダのガラスを開けてても音が聞こえないということなん ですよ。
いいですね。あの、こっちはね、こっちはね、うん、あの、日中35、6度、まあ、もしくは、あの、暑いところになると40度ぐらいになってるんですよ、サルデーニャ島っていうのは。
これまた、あの、我々が1週間ぐらい前に体験してた、
はい、
なんか灼熱地獄の、まあ、湿気が少ないから、そちらいいと思いますが、
あの、そうですね。
日本も
それに、うん、あのね、違うんですよ。日本とこのサルデーニャ島の大きな違いはもちろん湿度もあるんですけど、
うん、
もう一つね、違うのが太陽光線の強さなんですよ。
ああ、そうですか。もうね、こちらも強いですよ。
いやいやいや、明らかに日本とは、まあ、というても僕も4年ぐらい日本の夏体験してないんで、ちょっと記憶薄れてるんですけど、それでも、大阪の真夏の太陽の強さとは全然違いますね。太陽の力がありますね、うん、こっちは。
な、
うんうん、もうね、まさに肌を刺すってよく言うじゃないですか、うん、あの、痛いと、肌に当たったら痛いと、太陽の光が。それぐらい強いですね、こっちは。
なんかそれこそ、あの、海峡との方やないけど、なんか黒いもんかぶりたいような感じでしょうね。
あ、いりますけど、不思議とですね、こっちにいる人はもうほど、うん、ほぼ裸みたいな感じで歩いてますんで。
いやー、すごいね。
はい。
同じ、ヨーロッパでも随分違いがありますね。
もうスイスとイタリア、まあ、特にこのイタリアのサルデーニャとスイスのウェンゲンっていうのは、うん、ほんまに、あの、よくね、ヨーロッパで日本人言いますけど、ヨーロッパって一括りにしたらダメですよ。何もかも違いますから。
もうそのサルディニアは僕がちょっとね地図なんか調べてますと、はい、まあ、イタリア本島からとアフリカからとちょうど真ん中ぐらいの感じらしいですか。アフリカに近いんですよね。
だからね、アフリカの人いっぱいいますよ、こっち。
と思いますわ。多分、まあ、昔はいっぱい来てたんでしょう。最近はまあね、国が、うん、区別されてあんまり来ることなくなったかもしれません。はい、
でね、あのね、文雄君今ちょっと、まあ、7分ほどこう日本とサルデーニャを通信してて感じたことってなんかないですか、こうインターネットの感じで。
あ、そちらとこちらですか。
はい、大阪と日本をこう今ねスカイプでつないでるわけなんですけど、
うんうんうん、
これね、スイスウェンゲンと大阪つないだ時って結構ね、あのタイムラグがあったんですよ。こう僕、要するに文雄君の声が聞こえて来て僕の声が聞こえるって、この差が結構あったんですけど、
はい、
今ねあんまりないんですよ、実は。
割とスムーズにいってますね、はい、まあ、あの、なるべく被らないように気はつけてるんですけども。
いや、でね、これがなんでかっていうと、
うん、
あのね、インターネット回線がねべらぼうに早いんですよ。
これはまた、これも不思議やね。
はい、僕ね、イタリアって言ったらもう、うん、あの、そういうIT 関係は全然あかんで、そう、特にホテルはね、うん、もう Wi-Fi なんて、うん、無料 Wi-Fi なんか全然使えへんというイメージがあったんですけど、このね、はい、サルデーニャの今アルゲロっていう地区にいるんですけど、
うん、
ここの僕の泊まってるこのコンドミニアムっていうんですか、キッチンとかあるとこなんですけど、これがねめちゃくちゃ早くて、で、特にね実感するのが、まあ、今みたいな日本とのスカイプ通信もそうなんですけど、一番やっぱり実感するのが YouTube に動画をアップロードする時のスピードが、
うん、
もう下手したら大阪よりも早いですね。
ああ、すごいね。
はい。
それはまあ、意外なことが分かりまんない。いろいろとこうやっぱりちょっとした一日ずつが生活してるっていう。
そうです。あのね、まあ、例えば比較すると、まあ、スイスウェンゲンからこっちイタリアに来たわけなんですけど、うん、スイスウェンゲンで、まあ、うん、2時間かかってたね。2時間かかってた容量の動画の、うん、はい、アップロードはこっちやと3分ぐらいで終わってますね。
ああ、それは ものすごいじゃないですか。
だから めちゃくちゃ早いんでね、調べたら、どうもこの、うん、イタリアのサルデーニャ島って、あの、うん、なんかインターネットプロバイダーが一番こう発達してるっていうか、イタリアの中で。なんかそういうところらしいね。なんか、まあ、どうも、もちろんその、例えば放牧とか、チーズとか、うん、まあ、いろんな遺跡とかね、なんか昔の、あの、3000年ぐらい前の遺跡とか、まあ、いっぱいいろんなもあるんですよ、このサルデーニャ島って、四国ぐらいの大きさなんですけど、ただ、その中でも、あの、意外なのがこの IT 産業っていうのが結構発達してるらしいですね、ここは。
これはあんまり、その観光案内とか、うん、あの、いわゆる地名辞典なんかには抜けてる部分ですね。
そうですね、もうびっくりしました。このインターネットの速さにはびっくりしました。
あの、面白かったのは、
はい、
あの、まあ、何冊かというか、あの、地引きを引いたりして、サルデーニアってどんなとこかやなと思って、まあ、 調べた結果、はい、ある辞書の方には、はい、いわゆるとか金属がたくさん出るとか書いてましたね。
あ、はあ、金属ね。
鉄鉱石とかね。
ああ
。鉱山がね。
はい。
まあ、大概の辞書は、まあ、羊の国やとか、
はい、
人口の何十万の羊がおるとか、羊がごつ強調されたり、古代遺跡とか、
うん、
まあ、いろんな民族が、まあ、それこそ古代から、はじめは西アジアから来た人が開発してそれをどうこうしたとか、まあ、うん、いっぱい書いたんだけども、
うん、
そういうのが普通の観光案内ではあるんだけど、ある本にはその鉱山関係がね、
うんうん、
イタリアの中でもかなりこう発達した国やということで、
うん、
まあ、そういう鉱山関係みたいもんと、またひょっとしたらインターネットとかが関連してるかもしれんなと、
うん、
今これ直感で思ったんですけど、間違いかもわかりません
か。うん、かもしれ、まあ、鉱山かどうかわからないですけど、小高い山がいっぱいありますし、
うん、
はい、で、まあ、その鉱山以外にもおそらくですけど、そのやっぱり海、周り海囲まれてるんで、
うん、
漁業とかものすごい発達してると思いますね。
ああね、なんかこれもほんの上の知識ですけど、いわゆる、まあ、てっぺんも気付いてると思うんやけども、いわゆるオイルサージンの、
はい、
サージンがサルディニアから来てるというんですか。
まあ、それもよう言われてますけどね、実際のとこでどうなんかよくわかりませんね、
うんね、まあ僕の持ってる辞書には、まあそのように言われてるし、多分そうやろうとは書いてましたけどね。まあだから、世界中の、まあ特に古代においては交通の中心地やったみたいし、
うん、
まあいろいろ、位置が重要なとこなんでしょうね。
あ、そうそう。
アフリカとか西アジアとかも、ヨーロッパとかも含めて、はい、イタリアも含めて。
そうですね。
だからそういうとこやから、ひょっとしたらイタリアも政府の方も、うん、まあ頑張ってインターネットをやってる。かもしれんなというようなことも感じますね。
はい、
うん、
まあ、同じヨーロッパでもそんな違いがスイスとイタリアでは、
うん、
まあ、ともにウェンゲンとサルデーニャですね、非常に違いがあったっていうのが、まあ、意外というか驚きでしたね。
ああ、いつも聞いてちょっとしつこいかも分かりませんけども、最初にそのセミの話題が出ましたけども、
はい、
もうそちらセミがおることはおるらしいんだね、そちらも。
結構ね、実はうるさいですよ。
あ、よう聞いてると。
はい、実はレンタカー借りて、結構ぐるっとこう回ってるんですけど、
うんうんうん。
とあるところに行くとですね、本当によう、セミが鳴いてて、
お
で、松の木が多いみたいなんですよ、このアルゲロの。まあ、ていうか、サルデーニャ全体かもしれないですけど、松の木がたくさんあって、
うん。
で、その松の木に、
うん。
セミが、ようついてますね。そのセミの実物僕実はまだ見てないんですけど。
あ、なるほど。
殻は見ました。抜け殻は小さい、そんなに茶色くない半透明ぐらいの小さい殻が背中の部分が割れてて、まあ、そこから幼虫から成虫に変わって、で、それが今鳴いてるっていう状況なんですけど。
なるほど。
ただね、場所によりけりで全然鳴いてないところもありますし、
うん、
その大きな松の木が密集して鳴ってるところは結構うるさかったりするんで、
はい、なるほど、
そこまで気になることはないですね。まあ、ただ、あ、セミ鳴いてるなっていうのはよくわかりますね。
あれですか、鳴き声は、まあ、単調ですか。
これがよくわかんないです。数が少ないんで、日本みたいにクマゼミとかアブラゼミがこう密集して鳴いてるっていうところはそんなにないんで、まあ、聞いてるところなんとなくこう、音はね、なんとなくクマゼミに似てるような気がするんですけど、ただ、その抜け殻がやたら小さいんですよ。どっちかというと、日暮らしぐらいの抜け殻なんですよ。
あ、なるほど。
サイズがね、サイズは、そんな日暮らしみたいに土はついてないんですよ。綺麗な抜け殻なんですけど。
ああ、なるほどね。まあまあ、もともと乾燥したとこやから土はつかんし、まあ割と日本のようにあんな大型のセミのおるとこって世界的にちょっと珍しいかもしれませんね。
だからセミ以外にも虫はたまにいるんですけど、乾燥に強い虫っていうか、だからバッタとか、
あ、なるほど、
クモでもハエトリグモみたいなやつとか、
あ
んまりこうジメッとしたところにいる動物はそんないないですね。トカゲもなんかもうほんまに乾燥トカゲみたいなやつしかいないですね。
なんとなんと、やっぱりその辺違う。というよりもね、最近ちょっとしたおもろいというか、びっくりしたことがありましてね、
はい、
千里中央に我々は住んでるわけですけども、
はい、
まあ、ゆうちゃんもこれから、まあ、あとちょっとで帰ってくるし、まあ、はい、孫、あと、あやねとか、はるかがおるじゃないですか、ちっちゃいのが。
はい。はい、
まあ、それら見せたろうということで、千里中央の私の家の近くって結構カブトムシの産地なんですよね。
おお。
ほんで、いわゆる普通のカブトムシか、クワガタとかそんなのを取る人がおって、まあ、結構取れるんですけども、はい、まあ、1週間か2週間の前に道歩いてましたら、二頭転がっとってね、メスのカブトムシだったんですけども、で、それで、スーパー行くときにそのカブトムシを拾って、まあ、家には探したいなということで、今、まあ、凍ってるんですけども、
はい、
で、昨日、おとついぐらいにそのカブトムシが、逃げ出して、その、昆虫のあの例のあのボックスみたいなもんがあるでしょ。
うん。
うん、で、朝のその、その昆虫の入れの箱の壁にしがみついとったんですよ。ほんで、それで蓋も開けてないのにどうして逃げ出したんかということで、
うん。
まあ、カブトムシがカゴ抜けというようなことで、まあ、我々夫婦の間で議論が起こりましてですね。
うん。
それでまあ念のためということで、はい、蓋を開けてみましたらね、昆虫の箱の中にもともとよっちゃんが拾った僕が拾った2匹がちゃんとおったんです。
お
で 第3の男、今第3のカブトムシ、その壁にしがみ昆虫の壁にしがみついとったやつは、うん、実はどこかからこの部屋の中に入ってきたやつやったんですよね。
へ、
でそれでなんで来たんかいな思ったら、はい、よっちゃんが丁寧な餌をカブトムシに、まあ、黒砂糖を発酵させたちょっと匂いのする、匂い袋みたいなものの中に入れて、それにまあ元々おった2匹がしがみついとったんですけど、その匂いがどうやらこの、マンションの割と高いところに住んでるんですけど、そこからずーっとこう流れていって、
うん、
で、近くから飛んできて家の中入ってきたという結論に達せざるを得なかったんですけどね。
どちらか達せざるを得なかったというか、そういうことなんですか。
達したんです。あ、まあ、多分外から行ってきたような、うちのところで中で帰ってるわけでもないし。
そうでしょうね。
まあそんな変なこともありました。まあもちろんカブトムシというような、あんな虫はあんまりそちらにおるかおらんか分かりませんが、
はあね、ちょっと分かんない、うん、いや、おる、意外とおりそうな気もします。カブトムシというよりもどっちかというとフン転がしとかいそうですけどね。
ね、フン転がしとかひょっとしたらなんかこう半妙みたいなやつとか色のカメムシみたいな、なんかこう先のとやつがおりそうですね。
ああ、そうそ う, そう、水分をそんなに必要としない生き物はなんかいそうな気はしますね、うんうん。まあ、もちろん海もあるんで魚もいっぱいいるんですけど、虫に関してはそんなやつですね多分、うんうん。
なるほど。まあまあ、また車に乗ってはってそんなの思ったら見といてほしいなと思いますが、
車で一つね、ちょっと面白いんですけど、まあ、これ、特別にコーナー作っても面白い話やと思うんですが、まあ、せっかく今車の話が出たんで、こっちで、はいはい、借りてるレンタカーが実はマニュアル車なんですよ。
あ、そう、う
んうん。いわゆるその日本で今大多数占めてるオートマじゃなくてマニュアルね、要するにクラッチとうん、なんだアクセルとブレーキ3つペダルがあるやつなんですけど。
なるほど、なるほど、わかります。
で、僕学生の時に免許取ってから、まあ、その時は、うん、マニュアル車で免許取ったんですけど、その免許取って以来マニュアル車なんか1回も運転してないんですよ。
まあ、あんまり少ないですよね、こちらでは。
そう、日本ではあんまないんですけど、もうこのイタリアのサルデーニャは、うん、見た感じも9割ぐらいマニュアル車なんですよ。
お
もろいね。はい、で、空港のレンタカー屋さんで借りた自動車ももちろんマニュアル車で、
うん、
これがフィアットのパンダっていう、
かわいい車です。
そうそう、日本でもね、たまにね、ものすごい古いパンダを持ってる人が、
うん、
僕の知ってる中で箕面のどっかにいてはるんですよ。箕面の駅前に、ね、で何回か僕パンダ、古いパンダ見たんですけど、あのパンダなんですけど、もっと新しいやつです。まあ、言うたら今のパンダっていうか、だからもう、まあ、ほんと普通の車なんですよ。4ドアで。
も
うちゃんとした車でね、すごい乗り心地もいいんですけど、ただ一つ違うのは、日本の車と全然違うのは、そのマニュアル車っていうところで、5速プラスリアの、まあ、計6速っていうんですかね、リアも入れると。
おいおい。
でね、僕空港で車借りて、
うん、
でまあ、日本やったらいろいろ説明してくれるんですけど、もうね、イタリアはもうそこら辺超適当なんで、
うん、
まあ、最初にね、こう車のこのチェック、傷のチェックあるじゃないですか。あれもものすごい適当で、もう全て適当で、もう行ってくれみたいな感じだったんで、何のこうレクチャーもなしに、もう言うたらもうイタリアのそのサルデーニャのもう行動にポイってほったらかしにされたわけですよ。
なるほど。
で、そっからですよ、うん、動かし方が全くわからなくて。
なるほど。
もう、大変でした。
ああ、これはそれはまあ、いかにそのオートマチックが、まあ、便利というのか。
いや、もうね、あれオートマチックがなかったら日本の車こんだけ普及してなかったですね。
ああ、なんかな。しかしまあ、やっぱりサルデニアとは坂が多いから、はい、マニュアル車っていうことでもないんやろね。いや、
全然関係ないですね。それはマニュアル車の方が値段も安いし、で、あと、故障した時の、まあ、修理もしやすいと。
なるほど。
で、さらに、軽くなるじゃないですか、車体がね。やっぱオートマチックの、トランスミッターがあるだけで多分3、40キロぐらい違うんかな。車体が。車重がね。うん、そしたら、燃費もなんかいいらしいですね、マニュアルの方が。
ああ、まあ、いろんな意味で、はい、マニュアルというのはまあシンプルでかつまた合理的やという、まあ、イタリアらしい考え方やね。
そうでね、まあ、今はねもう本当宿泊して、まあ、つぐみさん の協力もありの で、まあ、で実は現地のね全く知らん警備員のおっちゃんに15分ぐらいずっと教えてもらったんですよ、この運転の仕方を。まあ、彼が一番感謝せなあかん人なんですけど、まあ、そういう人の助けを得てね一応運転できるようになったんですけど、
うん、
これがね意外と面白いですね、慣れると。
ああやっぱりもともとはやっぱりなんかそういう、エンジンがあってミッションがあって動力に結びつくっていう車の原理みたいなものが、
そうそう、
ね、日本の車途中ちょっと省略されてしまってるところが全部あるから、
はい、
独特の体感がいいんでしょうね。
あのねハマりますねこれは、
うん、
マニュアル車っていうのは。
うん、なるほど。
ただ、まあまあまあ、ただね、日本みたいに渋滞の多いところだと結構辛いかもしれないですね。要するに、ずっと半蔵でずっと進まなあかんみたいな状況ってあるじゃないですか。
あ、なるほど。
で、ちょっとでも気抜いたらエンストするんで。
なるほど。
はい。だから日本ではやっぱりオートマの方がいいかなと思いましたね。
ああ、なるほどね。しかしまあ、おもろいね。例えばカメラでもオートフォーカスと、まあ普通のマニュアルフォーカスがあって、
はい。
やっぱり本当になんか、まあ、本当か嘘か知らんけども好きな人はやっぱり未だにオートフォーカスというよりも、うん、マニュアルのフィルムのカメラ使ってる人もありますからね。
そうそう、まあ、だからそれも結局自分の好きなように設定できるからじゃないですか、多分その映像っていうか画質を画像をね、
まあ、その通りだと思います。
だからオートマはどっちかというとそっちに近い、うん、あオートマじゃマニュアルはそっちに近いですね、そのマニュアルのカメラに。
まあ、自分らしい走り方が習熟したらできるのが、ねうん、マニュアル車で、
はい、
もう同じようなみんなが安全ある程度安全で、
うんうん、
でラブな走り方ができるのがオートマということになれば、
そう
やっぱり個性の強い人はマニュアルの方行くでしょうね。
でイタリア人がねもうみんな個性強いんですよ、めちゃめちゃ面白い、めちゃくちゃイタリア人は面白いですね、うん、今回まあ、10日間ぐらいこのサルデーニャにいる予定なんですけど本当にイタリア人が面白くて、はい、やっぱ車もおもろいわと、うん、車がすごいですね、まあ、またこの話すると別にコーナー設けれたらしますけど本当面白い車ですね、はい、車文化というか。
ああそうですか。もうやっぱあれですか、もう世界中どこ行ってもまあ割と日本車とか韓国車とかアジアの車多いんですけど、イタリアはまだまだヨーロッパですか、う
ん、いやね日本車ほとんど見ないですね。
あ、これは珍しい話やね。
はい。よく見るのが、さっき言いました、フィアット。フィアットのね、
うん、
フィアットのパンダと、あとフィアットの500っていうのがあるんですよね。
そのフィアットの500いうのが、わしの T シャツのね、胸についとんで、ユニクロで買うた T シャツにフィアットの500は誰かついとって、僕それを、まあ、いっぺんまた着ますけど、持ってるんですよね。
だからその500、ふみお君の T シャツの500と、あと僕の借りたパンダ、この2つが、
うん、
まあ、見た感じだと4割ぐらい占めてますね、このサルデーニャとの車の。それぐらい、まあ、日本で言うたらトヨタのカローラですよ、今やったらプリウスになるんですかね、プリウスとか、
あ、まあプリウスってね、まあ、
アクアとかフィット、ホンダのフィットとかね、それぐらいもうその2つがもう最強ですね。
そうですか。
あとはまあフォルクスワーゲンとか、
ち
ょっと高級車になるとシトロエンとかね、 まあ、BMW、ベンツとか、まあ、そんなになるんですけど。
ヒョンデとかですね、はい、いいですか。
あのね、ヒョンデも、ほんとたまに見ます。あと、キア。キアもたまに見ます。はい。で、
なるほど、
まあ、日本の車で言うと、トヨタか日産が多いですね。中でも少ないんですけどね、全体からしたら少ないんですけど、よく見るのはトヨタと日産ですね。
なんとな、まあ、そういう意味では珍しく、まあ、ヨーロッパの純粋な何ていうか、こう、血統というか、そんなん感じるところですよね、うん、
いや、本当ね、僕らが今までいろんな海外行きましたけど、こんだけ日本車の少ない国って、初めてですね、うん、本当に。それぐらい日本車少ないです。
まあ、そういう意味では、ちょっと気持ちいいですね、異国いう感じがして。
そうそう。で、多分やけどね、日本車ほとんどオートマやから、ちょっとこっちの人の気分に合わないかもしれないですね。
ね、昔の鈴木のジムニーみたいなのやったらいいんでしょうけども、
うん、ジムニーはまだ見てないな、こっちでは。
そうですか、なるほど、なるほど、おもろいとこですね。
いや、本当ね、皆さんにちょっとおすすめしたいですね、その、まあ、その、ね、ちょっと遠いとか、いろいろアクセスしにくいっていうのはあるんですけど、ただ、このサルデーニャ島はめちゃめちゃおもろいですね、だから2、3日はダメですね、やっぱり10日ぐらいおらんと、良さは分からないと思いますわ。
うん、ねえ、おすすめしたいということで、まあ、皆さん知ってある人も多いと思うけども、
うん、
この前のですね、何日や日曜かなんかに4チャンネル、まあ、東京で TBS やと思いますけども、
はい、
4チャンネル世界不思議という番組があるじゃないですか。
世界不思議発見ね。
あ、そうそう、お前よう知ってますな。その世界不思議発見で
誰でも知ってるよそれ。
一番最新号はサルディーニやったんですよね。
なんか見たいですね。僕ね、インターネットで調べたら YouTube にその動画を上げ公開してる人がいて、まあ、今どうなってるか分からないですけど、その動画はそれを僕見ました。
うん、僕それね、ひょっとしたら知らんとあかんと思って、僕も録画撮って、
うん、
で、てっぺんの方見て、まあ、メールして、それで向こうで見たいと思いますけども、
うんうん、
あれもちょっとびっくりしましたよね。今ちょっと、まあ、そういう意味では割とまあ、息継ぐした、ヨーロッパもいろんな息継ぐした人の最後の秘境みたいなもんでね、
うんうんうん、
あのサルデーニャは出たんかいなと思って、まあ、思ってたんですけども。
まあ、これからアジアの人増えてくるんじゃないかなっていう島ですね、
ここ。ねえ。味のある島ですね。
そうですね。食事も美味しいですし、
なるほど。
人も親切ですしね。で、天気が、やっぱ天気がいいのが一番ですよね。スイスみたいに、言うたら爆地みたいなもんじゃないですか、スイスの。アルプスの山に行くって、天気が悪かったらもう山見えないしっていうの、それがないんですよ。こっちはもう、この8月は、まあ僕らがいる間は少なくとも一回も雨降ってないんで、天気はいいですね。
ただまあ、いわゆる紫外線対策はちゃんとしていかんと、神経質な人は大変なところですね。
いや、もうね、そんな歩けないですよ。そういう日本のなんか、何でもかんでもこう、ね、こう太陽に当たらないっていう人多いですけど、まあ、もちろん、ね、いろんな都合で当たらない人もいますけど、そういう人は絶対来れないですね。
ね、なるほど、まあまあ、思われたことです。それとね、
はい、
まあ、今我々が、まあ、割とというか、まあ、主によっちゃんがやってくれてるのは例の8ミリのですね、デジタル化なんですよね。
お、どうなりましたか。ま
あ、これはね、前もちょっとお話ししましたけども、まあ、通信販売でこういう8ミリフィルムをデジタル化する装置があるということで、
はい、
まあ、それをまあ、てっぺが、面倒見てくれたんですけども、
うん、
通信販売でそれを買いましたもんね、我々は。
はいはい。
うん、で、それ、まあ、結構、こんなもんがそんな値段するんだっていうようなことを、まあ、そんな話はしたので、もう言いませんけど、はい、関わってですね。
はい。
まあ、いわゆる3分間っていうのが、もともとの8ミリフィルムのスタンダードの長さなんですよ。陰性用っていうことのものはね。
うん。
で、それを、まあ、デジタル化するのに30分以上かかるっていうことも、まあ、びっくりしたんですけども。
はい。
結構もうね、20本以上やったんかな、もっといってるかもわかりませんけどもね。
すごいですね。
40本やった言うてますよ、ちゃん。50本近くや。で、それがね、まあ、てっぺいが例えば、まだハイハイしてるやつとか、
うん、
なんかまあ、おっぱい飲んでるやつとか、そんなところから始まって、まあ、50本ぐらい今やったところなんですけども、
はい、
まあ、前も言いましたように、その見るっていうか、まだこの、コマ落として18コマにする方法はまだ分かってないんですけど、まあまあ、とにかくデジタル化しようと思って今一生懸命やってるんですけども、
はい、
なんか部屋の中よコツコツコツコツコツコツコツコツなんか妙な音がいつもしてましてですね、
あ、
まあ、これでうまいことデジタル化できたら、まあ、 ね、40年とか、まあ、40年近く保存したフィルムが生きるなっていう感じで頑張ってます。
あの、どうですか、あの、8ミリフィルムスキャナーは、あの、フィルム詰まりとかはないですか？
うん、今のところは1回もないですね。
あ、それでかなり優秀ですね。
結構ね、まあ、僕らも割とちゃんとフィルムを保存しておいたこともありですね。
うん。
で、今までまあ、1回は必ず見てるんですけど、その映写機も結構まあ、高級タイプのものを見てたもんですから、うん、パーコレーションも穴、がちゃんと開いてましたしね。
まあまあ、まあけど、それははっきり言ったら、文雄君らだけで普通の人はそんなんしないから、
うん、
ね、一般の人たちの使ってるフィルムとかでどうなるんかっていうのも気になりますけどね、そのフィルム、
ね、
フィルム詰まりあったらやっぱりまた一からやり直しとかになるじゃないですか、多分。
なんかね、あの使用感みたいなものが、あのいわゆるインターネットで出てて、よっちゃんがそれ1回か2回か読んだらしいんですけども、
うん、
割とまあ、あの故障したけどもちゃんと直してくれたとか、
うん、
まあ、そんなんからやっぱり僕とこはまあ今50本弱やってまだ故障は1回もないんですけども、
うん、
まあ、このままいったら僕もはまあ当たりが良かったかしらんけども、
うん、
まだこれも先はもうものすごいたくさんいっぱいあるんですけども、
うん、
まあ、故障なしでいくかもしれませんけども、まあ、割とやっぱり値段も値段だけにそんなになんかいわゆるなんちゅうんか、あのしょうもない機械とは違ったような感じがしますね。
ああ、そうですか、わかりました。
うんうんうん、まあ、そんなことも頑張ってます。
ありがとうございます。まあ、あの、他にもいろいろあるんですけど。
そうですね。
はい。まあ、このあたりで僕らの一週間の報告は終わりましょうか。
もしもし。
はいはい。あ、今途切れましたか。
なんでか。
途切れました。
まあ、こっちは悪くないやん、これは。
いや、まあ、それ分かってるやろ、これ。今聞こえてますか、文雄くん。
もう一回やってみろ。
あれ、聞こえてないですか。もしもし。もしもし。
もしもし。
はい、聞こえてますか。あれ、不思議ですね。あの、文雄くんの声は聞こえてるんですけど、私の声は文雄くんに届いてないみたいですね。一回ちょっと切りますね。はい、もう一回ちょっとスカイプを立ち直らせます。サルデーニャ支局から大阪本局へスカイプ通信を試しております。あ、かからないですね。どういうことでしょうか。まあ、というわけでね。JOBBB の週刊ニュースはこの辺りで終了いたします。それではこの後はですね、私バンバテッペイのイタリアレポートでございます。憧れのスイス4年目の夏の6回目、今週はイタリアサルディーニャ島支局解説のお話をいたします。ご期待ください。憧れのスイス4年目の夏の6、今週はイタリアサルディーニャ島支局解説でございます。ボラボラはサルデーニャ支局の私バンバテッペイです。
はいはい、よろしくお願いします。千里中央本局のバンバフミヨです。
はい、ただいまスカイプでイタリアと大阪を結んでおります。
はい、
さあということでね、まあ、皆さん驚いてる方も、うん、まあ、これオープニングでもう喋ってるはずなんですけど、
うんうん、
実はですね、私バンバテッペイスイスから飛行機でイタリアにやってきました。
はい、
まあ、ということはですね、まあ、反対に言うともうスイス支局は畳みました。
はい
はい、というわけで8月のですね23日にスイスからイタリアに、今回はですね EasyJet といういわゆるローコストキャリア LCC ですね、
うん、
あの安い飛行機でやってきまして、
なるほど、
はい、あの家族3人とも、ここの、まあ、スイスから2時間弱ぐらいでですね、スイスのジュネーブ、はい、
2時間ぐらいですか。
2時間ぐらいでしたね。ちょっと正確に時間は測ってないんですけど、まあ、もう本当に、あの、まあ、言うたら大阪から沖縄行くぐらいの雰囲気で、
うん、
もう早かったです。スイスからイタリアにやってきて、例えばイタリアのですね、
うん、
サルデーニャ島の、
うん、
アルゲーロという場所に行っております。
ああ、そう、
まあ、ラジオをお聞きの皆さんね、サルデーニャ島ってどこやねんと、
うん、
おっしゃってると思いますが、地図で言いますとですね、イタリアの、
うん、
まあ、イタリアの国土ってなんかあのハイヒール履いた足みたいに例えられるんですけど、
そうやね、はい、
それのちょうどね、ハイヒールの足のね、うん、皆さんのすねの部分あるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこからですね、すねの部分がまあ仮にローマやとすると、
うん、
そのローマからですね、
うん、
こうずっと西に、海を越えて西に行くと、
うんうん、
あの2つの島が、でっかい2つの島があるんですよ、
う ああ、はいはい。
で、その、その2つの島が南北に並んでるんですけど、
うん。
北にある島がコルス島という島で、
うん。
そのコルス島の南側にさらにコルス島よりちょっと一回り、二回り大きい島があるんですけど、そこはですね、
うん。
サルデーニャ島という島でございます。で、まあよくね、あの、大きさで、大きさで言うと、あの、四国ぐらいの大きさってよく言いますけど、
みたいですね。
はい。で、そのですね、まあ、四国ぐらいのちょっと縦長の島の、西側にですね、アルゲーロという場所がありまして、まあ、そこに空港があるんで。
あ、まあ、そうですか。僕はそのですね、なんか、カリアリとかいう、僕も地図見ながら言うてる簡単な地図ですけどね。
はい。
カリアリというところが、その、いわゆるサルディニアの首都みたいなところらしいんですが。
そうそう。
ねえ。で、それが、まあ、あの、北の端の方にあれば。
いや、あの、まあ、カリアリは南の端ですね。
あ、南端ね、南端ね。
はい。
で、うん、アルゲーロというのは、北の方のどっちかというと、これは、
西側です。
西側の、なんか、ちょっとピュッと出たような、なんか、盲腸みたいなところの付け根のところにありますね。
そういうことですね。で、そこにも、まあ、空港があるんで。
うん、あ、ここも空港あるんですか。
何個が多分ここ空港あると思うんですけど。
な、うん。
はい。その、まあ、今、文雄君が説明してくれた、アルゲーロに、今、うん、支局を開設しまして。
なるほど。
で、まあ、今回の JOBBB の502回目は、すべてこの、アルゲーロと大阪本局を、こう、うん、スカイプで結んだ収録になっております。
なるほど。あの、先ほどですね、はい、ちょっと、まあ、スカイプやから、てっぺんの声が聞こえにくかったのか分かりませんが、
うん、
あの、その、サルディニア島の北に大きな島があるじゃないですか。
はい。
あ、それがなんか、コルシカ島と日本の地図では載ってますね。
あ、そうなんですか。コルス島って、うん、あの、Google には書いてるんですけど。
ああ、そうですか。僕らの地図はコルシカ島と書いて。
あ、そう。
いわゆるあの、有名なナポレオンがなんかそこで流されたとかなんかいう、フランスの島ですよね、コルシカ島は。
あ、そうなんですかね。ちょっとごめんなさい、その辺僕、うん、よくわかってないんですけど、ただ Google にはコルス島って書いてますね。
はい、あ、そうかとか、まあまあ、どっちでもいいんでしょうけども、
はい、
あの、ブーはコルシカ島を読むが日本風の読み方ですが、まあ、あの、コルスがあるシーンが、それもわかりません。
なるほど。まあ、ちょっと、あの、不勉強なんでね、あんまり地理のことよく分かってないですけど、
ああ
まあ、とりあえずサルデーニャ島っていうのはそういう場所にありまして、まあ、ただフランス、イタリアってね、あの、シチリア島が皆さん有名やと思うんですけど、
そうですね。
僕らの今いるのはシチリア島ではなくサルデーニャ島で、
うん、
まあ、島っていうのはあのアイランドですね、島のことで海に浮かんでおりますが、
うんうん、
でね、まあ、これちょっと真意のほどは確かじゃないんですけど、
はいはい。
あの、あれ何でしたっけ、あの、イワシのなんかこう、こうつけたやつあるじゃないですか、あれ。
うんうん、あるある。オイルサーデンよね。
そう、オイルサーデンの、なんか語源になったのがこのサルデーニャって言われてるらしいんです。まあ、それも、まあ、多分いろんな説が諸説あると思うんですけど。
ああ。
まあ、要するに、魚をみんなよく食べる島。まあ、イタリア人、比較的ね、ヨーロッパの中でもあの海産物をよく食べる国民で知られてるんですけど、
うんうん、
このサルデーニャ島はね、
うん、
も
う
すごいですよ。もう僕らのいる、うん、僕らのホテルのもうすぐ目の前が、海ですから。
まあ、地中海や、いわゆるね。
そうです。でね、まあ、地中海ってね、ちょっと実はあの海水浴も 何回か行ってるんですけど、
うん、
よう浮くんですわ。
まあ、潮が濃いんやな。
はい、めちゃめちゃよく浮きますね。
ああ、なるほど。
でね、まあ、ちょっとある人から聞いたのは、潮が濃いから、あんまりその海藻類が、うん、育ちにくいらしいんですよ。
なるほど。
で、それの影響で、まあ、日本のね、日本のその海辺の町行ったら結構塩の香りみたいなのするじゃないですか。
お願いしますな、独特の香りがあってね。は
い、で、あの匂いがね、どうもその海藻かなんかのプランクトンの匂いやっていうことらしいんですよね。
あの匂いの性質はいわゆる塩の香りを言うけど、実はその海に入っとる海藻につくプランクトンの匂いやっていう説があるわけですね。
そうですね。で、その海藻ができにくいぐらいの塩分濃度、まあ塩分が濃いらしい、この海がね。
うん、
だから、独特のあの、磯臭さが全くないんですよ。すぐ目の前に海があるんですけど。これがね、
これは
不思議です、うん。なんか日本の海、海と全然違うのか、この、まあ、地中海全体か、もしくはこのサルデニア島のこの辺りだけか、ちょっとわからないんですけど。
あ、それは、 ちょっとあの僕は、まあ、大いにびっくりしましたね。なんかこう今話聞いてましたら、うん、琵琶湖のね女の子におるような感じやわね。
そうなんですよ。ただねあの、うんまあ、琵琶湖も滋賀県で結構あのこの今の夏の時期は、うんまあ、高温多湿でジメジメっとしてるじゃないですか。それがねもうこのアルゲーロのあたりはていうかまあこのサルデーニャ多分全体だと思いますけど確かにね、うん、温度はめちゃめちゃ高いんですよ。多分日中外出たら40度ぐらいになってるはずなんですけど、
なるほど。
だから40度って聞いたら皆さんねこう暑いと思うじゃないですか。ベトベトっとしてると思うじゃないですか、うん、それがね全然です、うん、もう湿度が低い乾燥してます。乾燥してるんでね汗もかかないし、うんあのまあ、僕結構汗っかきなんでね日本にいるときはあの脇の下が汗にじんで臭くなるんですけど、うん、それもないんですよ。だから
なるほど
結構快適に今生活してます。
あ、まあ、あのこれちょっと今衝動的に質問ですけども
いやどんどん言ってください。
そちらの、あの、あれですよ、まあ、とりあえず海の匂いがせえへんこともまずびっくりしたんですが、
はい、
それと、まあ、温度が非常に暑いけど、まあ、あの湿気がないからカラッとしてるということで、
う
んはい、
そうです。
それで、まあ、夏というと、まあ、最近、私たちが特に僕の間で興味があるのは、蚊のことなんで、モスキートですけども、
はい、
モスキートはおりますか？
もうほとんどいないですね。
へぇ、あ、そうか、てっぺん、あの、モスキートに襲われる体質やからね。
僕はね、血がうまいんですよね。
なるほど。あ、そうですか、ちょっとなんか、はい、まるであの砂漠みたいな感じだね、カラッとして暑くてね。
英語で言いました。あのね、というのも、
うん
う
ん、
もうねアフリカに近いんですよ。
ああまあ地理的にもアフリカに本当近いね。こうやって見てますと地図見てるとね。
そうですね。まあ一番近いのがこの Google の地図によるとチュニジアっていう国みたいですね。
ああまあここもカラッとして暑くてね湿気のない国はね、
はいはい、もしくはあのアルジェリアとかね。
ああ分かるわ、はい、いろいろとまあ問題が多いと言われてる。
そうそう。でまあその隣にモロッコっていうのがあるんですけど、モロッコはねこのスペインとかとすごい近い国みたいですね、うん、地図によりますと、うん、
なんかね、はい、それで今ちょっと地引き引いてたらですね、
はい、
アフリカからサルディニアまでの距離が184キロで、
はい、
でイタリアの本土からサルディニアまでの距離が187キロと書いてますね。
ということはもうほぼ同じ距離ということですね。
同じ距離というかちょっとアフリカに近いような感じで距離感で言うからね。
そうですね。
まあこれこ の, あのデータが持てるとすればそうですけども、まあそれ、まあ、だからあのイタリアの中でもちょっと異国というのがちょっとイタリアと予言ような場所にあるというような感じもしますね、う
ん、あの、
ま
あ、僕イタリア本土は1回しか行ったことないんですけど、なんかこう雰囲気だけ見てるとここはもうイタリアじゃない感じですね、うん。
なんかね、言葉もなんかサルディニア語という独特の言葉があって、イタリア語とは全然違うとかね。
なんかね、スペインの言葉にちょっと似てるとかも聞いたことありますけどね、うん、あの、なんとか語っていう、カタなんとか語やったかな、スペインの。
あ、カタロニア。
そうそうそう。なんかその言葉を喋る人が多いらしいですね、ここの島は。
おー、面白い場所はね、なんか、イタリアにありながらイタリアでないというか、
そうです。
まあ、非イタリアというのか、はい、なんか非常に、まあ、やっぱり海の上にあるだけにいろいろ文化が古い文化とか混じり合ってるんでしょうね。
いやもうね、あの3000年前とかね、もうそれぐらいの遺跡も残ってるような島らしいんで、うん、まあ、もちろん僕はねまだこのアルゲーロのこの辺りしか知らないんですけど、実は明日からのレンタカー借りてこの、まあ、四国ぐらいの大きさなんでね一周するのはちょっと無理なんですけど、まあ、かなり行動範囲広がると思うんで、もうちょっとね違ったサルデーニャ島を見れると思います。
ということは、あれですか、その飛行、あの、スイスのチューリッヒから飛行機が出発して。
いや、ね、今回はね、ジュネーブですね。
あ、ジュネーブから出たんですか。
はい、ジュネーブから、その先ほど申し上げました、イージージェットという飛行機を使って、
LCC ですね。
LCC ですね。そうです、そうです、うん。で、まあ、2時間ぐらいやと思いますね、時間は。
飛んで、
そうです、
時間飛んで、
はい、
でそのアルゲーロいうところに着いたんですか。
そうです、アルゲーロ空港ですかね。ちょっとあの名前ちょっとわからないですけど、
うん、まあ多分そうですよね。
はい、
わかりました。あのどうでした、機内の様子とかその機材とかいうようなことは。
機材はね、エアバスの319もしくは320、ちょっとどっちかわかんないんですけど、
な、はい、エアバスですね。
エアバスで、まあ、もちろん LCC なんで、
うん、
あの食事するにするしろ水もらうにしろ全部有料やから、 まあ、僕らは特に何もその機内でお金のかかるようなことはしてないんですけど、まあ、ただね、面白かったのが、LCC ってもう本当にあの必要最小限のこう、まあ、サービスしかないじゃないですか。
らしいね、
はい。まあまあ、言うても2時間ぐらいなんでね、もう僕ずっと寝とったからすぐもうイタリア着いたんですけど、であの前の席 の、あの背もたれのテレビも全然ないんですよ。
なるほど、もう非常にシンプルですね、
はい。ただね、そのおかげかわからないんですけど、まあ、よく言うじゃないですか、あのシートピッチの広さっていうのは、要するにあの自分の席と前の背もたれの間の、まあ、距離みたいなことをシートピッチとか言うらしいんですけど、
ああそう、
はいはい、あれがね、あの今回僕はあの成田からあのスイス飛ぶときはあのスイスエア使ったんですけど、スイスエアよりもなんかちょっと広い感じがしまして、で、なんでかなと思ったら、多分あのテレビとかがない分ね、シートの背もたれの厚みが薄くなって、その分こう席が広くなったんちゃうかなと、まあ、勝手にね想像してたんですよ。
まあ、あのその想像が当たってるかどうか知らんけど、とにかく現実問題としては、まあ、テレビはないわけですね。
何もないです。テレビもないですし、でもちろんあの機内サービスもその水が出てきたりビールが出てきたりっていうのもないですし、まあ、これはもうね LCC はなんか常識みたいなんですよ、こういうのは。
だけど、まあ日本の LCC なんかにはテレビがあったりするらしいんです。僕 LCC は乗ったことないんですけども。
ああ、なるほど、
そんな感じでテレビがついてたとかいう話も聞くんですけども、
はいはい、
こちらの方って特にその、ね、今言うたジュネーブとアルゲイロの間の飛行機はもうスケルトンみたいな飛行機やね、骸骨みたいなもんですね。
そうですね、まあ、ただあの、問題なく飛びましたし、
あ、もちろんそう、
あのちゃんと飛び立つ前に CA さんがあの、避難口ってこっちですとかっていう、まあ、法的なことはちゃんとやってたと思いますね。
そうですよね、
はい。で、まあ、EasyJet 以外にも実は、あの他の LCC の会社があるらしいんですけど、まあ、今回ね、あの飛行機会社選ぶときに、その EasyJet じゃない方のやつはなんかちょっと評判があんま良くなかったんですよ。
だ、
結局タコをついたとかね、要するに、その、まあ、LCC って本当にあの全てをこう排除してるんで、その、まあ、皆さんあの普通 JAL とかね ANA とか使ったら機内預けっていう機内受託の荷物っていうのは、まあ、1人1個か2個ぐらいこうついてるじゃないですか、
はいはい、
あれすらもないんですよ。だから要するにもうスーツケースとかを飛行機に預ける場合は追加料金がいるんですよね。
なるほど。
その分のお金も、はい、まあ、僕ら今回実はスーツケース2個持ってきたんで、まあ、1個あたり 20ユーロか25ユーロぐらいかかったんですけど、
お、
まあ、その分は僕らのだから要するに50ユーロぐらい払ったんかな、追加で。
なるほど。
ちゃんと払ってるんですけど、そのもう1個 の、まあ、あの EasyJet じゃない方の LCC はなんかその荷物の追加料金がすごい高くて、結局それすると普通の、まあ、LCC じゃない飛行機会社と契約するのと一緒やったみたいな話をね、まあ、インターネットでいろいろ調べてたら書いてたんで、まあ、だから今回あの EasyJet にしたんですよ。
ああ、なるほど、まあ、そういうあのネットの情報みたいなものも参考で、
そうです、
他のスケルトンを選んだわけですね。
そうです、そうです。
なるほど、わかりました、わかりました、
はい。
でそれでやっぱり、まあ、スイスの方はね、もう雪も降るような気候やったんやけども、で2時間でな、もうまるで砂漠やないんですけど、灼熱というのか匂いの線みたいなところ行ってもたわけですね。
いや、もうね、まあ、皆さんスイスってご存知ですよね。もう高い山に囲まれた国なんで海もないですし、でも僕らのいたのウェンゲンのあたりは天気もすごい変わりやすくて、もちろんいい天気の日はカラッとして快晴のあったかい気温やったんですけど、もうその次の日は雨降ったり雪降ったりっていうね、そういう、まあ、言うたらあの、いい天気いい時もあるし悪い時もあるっていうのがこう交互に入れ替わるような気候なんですけど、スイスは、もうね、サルデーニャ島はね、今サルデーニャ島に入ってから4日目のもう5日目になりましたわ、あの時間変わったんで、5日目になったんです。はい、12時過ぎましたが、まだ1回も雨降ってないです。
なんと、
はい、もうずっと快晴。
なるほど、
すごいです。でも青空、雲一つない、まあ、ちょっとね夜になるとこの向こうの岬の方にちょっと雲がかかったりするんですけど、それでも雨はもうおそらく1回もまだ降ってないっていうぐらいですね、もう快晴が続いてますね。
なんかやっぱりいわゆるあの ね、あの地中海気候っていうか、まあ、そんな典型的な気候風景ですよ、はい、話聞いてますとね。
そうです、まあ、だからだと思うんですけど、ヨーロッパ中 の, あのバカンスの人の観光地になってるみたいですね、ここは。
あ、そうでしょうね、まあ、ヨーロッパ の、まあ、ジメジメとして暗くてね、太陽の少ない人から見れば、うんうん、それは、まあ、ヨーロッパの中でしかも LCC で割と比較的に行きやすいところで、うん、そういうところがあれば来ますわな、そら。
そうです。で、逆に言うとヨーロッパ人が多い、多い反面、アジア人は全くいませんね。
おお、まだ珍しいね。大体ヨーロッパで、はい、地中海とか、まあ、イタリアとか、まあ、そんなん言うたら、うん、今、ね、まあ、スイスも含めてですけど、アジア人、中国人、インド人あたりの人がダーッと行くとこやけどね。
うん、そうです。でね、サルデニア島入りしてから、うん、今現在この収録してる間で会ったのはですね、
うんうん、
一つ面白かったのがね、日本人の女性とイタリア人の男性のカップルに一組会いました。
ああ、それ一組ですか。はい、
はい、イタリア人の、旦那さんが僕に声かけてきて、
うん、
で、日本人ですかっていうことでちょっと話したんですけど、まあ、ただその人らも別にこっちに住んでる人じゃなくて、どうもイタリア の本島って、本土っていうんですかね、うん、靴の足の方に住んでるみたいですね。
ああ、そう、はい、で、日本人とはその人だけ？
そう、プラス今朝ね、今朝じゃない、先ほど、まあ、数時間前にですね、バルコニーで夕食を食べてたんですけど、うん、その時にこの、うん、滞在しているこのアパートの前の通りを韓国人らしき4人組が横切った。韓国人かどうか分かんないですけど、まあ、ファッション的に多分韓国人やと思うんですが、4人組が、まあ、男性2人女性2人やったんですけど、横切った その2回だけです。アジア人と、アジア人というか、まあ、そのアジア人っぽい人とね、こう遭遇したのは、それ以外はもうほぼいないです。だからもう僕らが、ね、はい、ものすごいね、ものすごい珍しがられますね、僕らは。
あ、面白いね。それで、住民の方は、
はい、
いわゆるその白人なのか、ちょっとなんかこうどういうか、アフリカっぽい白人なのか、うんうん、あるいは、まあ、チュニジアの人みたいな感じなのか、その辺の人相というか、風景はどんなもんですか、そこの方の住民の人は。
まあ、雰囲気的に言ったらその、まあ、スペインとかポルトガルとかイタリア南部 そのちょっと肌、まあ、日焼けて黒くなるような肌の人たちですね、まあ、エキゾチックといいますか、ヨーロッパ人と、まあ、ちょっと、うん、アジア人というかアフリカ人というか、そのちょうど中間ぐらいの感じの人たちですね、まあ、なんとなくこうイタリア人って皆さんこう思い描いてるこう風景あると思うんですけど、まあ、そんな感じの人たちですね。だから、まあ、多分イタリア人が多いんだと思いますわ、全般的に、
うん、イタリア系の人ですね。
そうそう、まあ、そんな何人かははっきりは僕は聞いてないですけど、まあ、見た感じやと、うん、イタリアとかその近辺の人たちがこぞって来てるこのリゾート地っていうのがこの、まあ、この サルデニア の, この今の僕のいるアルゲーロっていうところですね、うん、
で、それでですね、その首都の方 の,、うん、
はい、
カリアリっていうんですかね、
はい、
普通そこ向いて飛行機着くもんですけども、あえてそのアルゲーロというちょっと田舎の方のですね、空港の方へ、うんうん、まあ、選んだのはなんでですの？
これはね、まあ、一つは海が近いっていうことと、う
ん、
で、家族連れでもこう遊べるリゾート地っていう情報があったんで、
うん、なるほど、
はい、ここにしまして、で、まあ、やっぱりこう、うん、口コミ通りですね、実は先ほどまでですね、僕は夜の遊園地に行ってまして、
ああ、ゆいのこともあって、
はい、で、まあ、こちらね、もう本当にね、日本と全く気候も違うし風習も違うんで、まあ、いろいろ驚くことがたくさんあるんですけど、
うん、
一つはね、ふみお君スペインとかで、
うん、
シエスタってあるの聞いたことあるでしょ、スペインとかね、うん、
まあ、いわゆる僕もようやってますけど昼寝ですよね
そうそうそう、まあ、昼の例えば12時ぐらいから 2時3時ぐらいまでちょっと休むみたいな、
家帰って飯、
そうそうそう、であれなんでするかっていうとね、もう日中暑すぎて仕事にならないんですよ、
本当な、
はい、いや、ただね、僕はもう日本の夏が世界一だと思ってますから、
うん、
はっきり言ったら日本人こそシエスタ取るべきやなっていう、もう常に日頃思ってるぐらい日本の夏は過酷ですね。
うんうん、
まあ、ただですね、こっちの あのシリアじゃなくてこのサルデーナの方もですねシエスタみたいなのがありまして、
うん、
もうあの日中、まあ、12時ぐらいから3時ぐらいまでほんまに太陽の光の強さで言うとほんまにすごいんで、ただ湿度はないからそんなはっきりで僕から言うとあんま暑くないんですけど、ただやっぱりこっちの人はね暑くて仕事にならないっていうので昼間あんまり外に出ないというか、まあもちろん出てる人はいっぱいいますけど、このリゾート地なんで出てる人はいっぱいいるんですけど、ただ働いてる人、まあ例えばあのレストランの従業員の方とか、まあ、もしくはあのレンタル自動車屋さんの従業員の方とかはその時間はあんま外出ずに、
なるほど、
仕事はやめてでまた3時4時ぐらいになったら、うん、あのレストラン開けたりとかするわけなんですよ。
なるほど、よくわかるから。
で、はいはい、でこれ何が言いたいかというと、
うん
う
ん、
要するに日中そんだけ暑いからね、
うん、
みんなあの夜中に外出張るんですよ。
ああ日中の分だけね。
そうです。だから例えばもう7時とか8時ぐらい、まあ、夕飯済ませる、もしくはそこから夕飯を外で取るっていうような人がゾロゾロっとこう外に出てきて、で、そこからもうその日の本番が始まるぐらいの勢いなんですよ。
なんかちょっと聞いてますと、例えば悪いけど、ラブラブシみたいです。
何やねん、それ。わかりにくいわ、それ。
そうか、夜に出てくるやつら。
あ、まあまあまあ、あれは要するに、まあ、人気がなくなった時に出てくるという意味もあるんかもしれないですけど、
うんうん。うん、
はい、こっちは逆にその夜になると人気が多くなるんで、まあ、アブラムシ自身、まあ、ゴキブリ自身僕こっちでは一回もまだ見てないですけど、ま
あ、
もしかしたら、はい、夜中はあんまりゴキブリが出ないかもしれないです、いるとするなら
ば。あ、何やかんや言いながらこう反対のところっていうのが面白いことになってますね。
はい、で要するにで、まあ、だから夜中からみんな行動スタートするからいろんなもんが夜中にあるんですよ。夜中で普通日本やったらもう閉まってるようなところが夜中からスタートする。で、そのうちの一つが先ほどまで言ってたナイト遊園地、夜遊園地ですね。
まあこれも珍しいですよね。はい、遊園地夜やるというのは、はい、まあ日本でしたら屋敷とか盆の時期とかにあるかもわからんけども、
うん、
めったにないこと、
ね。はい。で、これがね、夜の8時からスタート。
8時から、はい。
8時からスタート。
20時。
はい、20時。でね、まあ、行ってきて、
うん、
でちょっと何時までか知りたかったんで、
うん、
その向こうの係の、まあ、なんかあの係の人か係の人じゃないかよくわからないんですけど、なんかあのこう詰め所みたいなところにおばちゃんがおったんで、そのおばちゃんに聞いたら、
うん、
何時までやってるんですかって聞いたら、
うん、
1時か12時か1時かぐらいっていう、それが適当なんですよ。
なるほどなるほど、割ともはっきりしないけども、まあ深夜までやってることですよね。
そういうことです、そういうことです。だから、まあ、あの、まあ今そこに行ってきて、まあ、あの雰囲気的に言ったらですよ、どういう遊園地かっていうと、
うんうん、
あのもう今はなき遊園地なんですけど、あのエキスポランドってあったじゃないですか、大阪の吹田に。
ありましたありました、
うん、はい、あのまあエキスポランドを10分の1ぐらい小さくしたような遊園地ですね。
あ、そうですか。
だからまあ絶叫系の乗り物もあるし、うん、まあ、子供が遊べるような、うん、なんか緩いこうアトラクションもあるしっていうね。
なるほどなるほど、
はい、でそれを乗るごとにお金払うみたいな、だから USJ とか、うん、あのディズニーランドみたいに最初に大きいお金払ってあと全部乗り放題とかそうなんじゃなくて、一個一個でお金払うっていうやり方です。だからエキスポもそうやったやろ、ふみおく覚えてる。エキスポランドも確か一個一個でお金払ったんですよ。
あの小銭遊園地みたいなもんやね。
そういうこと、そういうことです。だから、まあ、あの1ユーロとか、うん、まあ、4ユーロとか払って、うん、まあ、それで乗り物に乗るっていう、そういう遊園地ですね。そこに行ってきました。
うん、いや、それでね、
はい、
まあ、これももう、てっぺんの話聞いたら、まあ、あえて、あの、グーな質問なんかわからんけども、
はい、
あんなもんあれやね、子供がそんな夜遊んどるということ自身がね、
はい、
まあ、ほんまになんというか、まあ、そのシェスタの話とか天候を聞いてたら当たり前やけども、
うん、
な子供連れで親がその1時までそこらうろちょろしとるということ自身が、
うん、
ちょっとまあ普通の日本人の常識から見たらちょっとおかしいわな。
そうです。だからまあそこはやっぱりこうこっちの文化っていうか独特のそのシエスタがあるっていうのからまあ、
うん、
まあもうしょうがないというかそういう風になってるみたいですね。
うん、まあそれで動いてんやったら何もこっちは文句言うこともないんやから。
そうです。ただですね、うん、もうそろそろヨーロッパのバカンスの時期が終わるんで、
うん、
だもしかしたらバカン、なんか要するに9月に入ったらちょっと変わるんかもしれないですね、そのサイクルが。
それでやっぱり遊んどったのは、まあ、お前らも唯一連れて行ったやと思うけども、
はい、
だいたい唯一ぐらい の人連れの家族が多いわけ、そこの夜の遊園地は。
うん、そういう人もいますし、
うん、
もうちょっとこう大きい高校生ぐらいの集団とかもいますし、まあ、もうそれはもう年齢層はいろいろありましたね。
ああ、なるほど。ということは、まあ、結構たくさんいろんな年齢層の人が夜の遊園地で、はい、まあ、1時頃まで遊んどるということやね。
そういうことです。ただ、その中で、そのまあ、ビジュアルだけで分かるアジア人っていうのは本当に今日はゼロでしたね。その遊園地はもう僕らだけ。
ああ、それはまあ、本当に珍しがられたやろね。
でね、タイのプーケットとか行ったら、
うん、
まあ、スイスでもそうなんですけど、やっぱり中国人が多いんで、
うん、
僕らなんか要はニーハオニーハオって言われるわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。
それすらもないんですよ。
まあ、中国もそこまではまた手広げてへんことやな。
はい。で、逆にこの、うん、このサルデーニャ行ってる時の方がなんか日本人としてこう、話しかけられることもありますね。
ああ、逆にね。
だからまあ、こんにちはぐらいをこう言ってきて、
うん。
で、まあ日本人かヤポーネかなんかそんなん言うんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
うん、
これ面白いです。これはまあスイスとの違いですね、サルデーニャは。
なるほど。やっぱりまだそのヨーロッパでも田舎の方へ行くとやっぱりアジア系の人やったらまあ日本人と呼んでくれるけども、
いや、それはちょっと分かんないですね。そこは分かんないですね。
いやまあね、スイスとかそういうとこ行くともう日本になって、うん、まあ、中国人とか中国人になってもらうというのが、うん、
はい、
まあ、今のちょっとした日本と中国の勢いの差かも分からんね、
う
ん、
というかね、このサルデーニャのこのアルゲイロのあたりはだから要するにその アジア人というものに対するこう意識がまだあんまりないとこかもしれないですね。
うん、まあ、言ってないからね。
そうそう、だからみんな知らないというか、
うん、うん、
はい、そんな感じがしましたね。
うん、でそれでなんかあれですか、その、
はい、
夜の遊園地ですけども、
うん、
なんかたこ焼きとかそんな思わんのか。
あれも売店のことですか。
なんか僕分からんうどんみたいなもんとか、ね、西洋うどん言うんですか、そんなんとか。
西洋うどん、パスタのことかな、西洋うどん。いや、その食べ物は僕の見た感じでは売ってなくて、うん、もう本当ひたすら乗ったりとか、こう投げたりとか、まあ、蹴ったりとかっていういわゆるそのなんかアクティビティとか言うんですかね、体を動かして、まあ、何かするっていうものが中心で、特になんかそこで買って食べるとか飲食のことはほとんどなかったですね。
あら、それはゆいも残念やったね。ソフトクリームとかあんな好きやから言うわ。
いや、何言ってるんですか、梅尾君。もう毎日ジェラートですよ。
そうでしょ。
イタリアといえばやっぱりジェラートね。
うん、ジェラートがあってもええと思うんやけど、この一世の夜まで空いてんやからね、
はい、いやもうね、日中食べてますから。
ああ、そうですか。でしかもその、はい、遊園地とかそういうジェラートとか屋台もあんまり出てなかったんです。
いや、というかね、まあ、遊園地で食べなくても周りにいっぱいあるんで、しかも夜遅くまで営業してるから、
うん、
だからそこで食べたらいいんですよ。遊園地は、まあ、あくまでも遊ぶ場所です。食べる場所ではないです。
ああ、そうですか。それちょっと寂しいね、はい、僕らから言うとね。
やっぱ
そんな屋台出て、
うん、
シャッターあってね、金魚すくいがあって、それで遊園地ってことになんねんけど。
それは文雄君、日本の遊園地じゃないですか。こっち、サルデーニャですよ。文雄君、日本から1万キロぐらい離れてる場所ですからね。それは全然、全く違いますよ。全く日本の匂いのない。だからそこがまた、こう、いいとこですよね。ヨーロッパを体感できるというか、うん、ヨーロッパというかどっちかというとこうアフリカっぽいとこなんですけど。
なるほど、なるほど。なんかまあまあ、その辺のところが、
うん、
書いて、まあ、いわゆるカルチャーショックとか、オーバーやけど、おもろいとこかもわからんね。
面白いです。でね、やっぱりこういうとこ来たらね、うん、新しい体験もしようということで、
うん、
実は今日ね、これも今日の話です。もう数時間ぐらい前にですね、レンタル自転車を借りまして、
うん。うん、
サルデーニャのこのアルゲロのあたりをちょっとこうブラッとしてきたんですよね。
おお、これは家族で行ったわけですね。
そうです。ユイもつぐみもてっぺいもですね、うん、私てっぺいもですね、うん、それぞれ一人一台ずつ自転車を借りて、
うん、
はい、ちょっとブラッとしてきまして、海岸沿い走ったりしてたんですけど。
え、そのユイの乗る自転車もレンタルであったんですか、ちっちゃいのが。
ありましたね。十何インチぐらいの小さいやつが。
そうですか。
まあ、それでも結構やっぱ優位にはまだでかいみたいなんですけど、
うん、
比較的ちゃんと乗ってはりましたね。
それはよかった。やっぱりこちらでいろいろ練習とかで乗ってました。そうそう、技術が行きましたね。
そうですね。でね、サルデーナのこのアルゲールのこの海岸沿いはですね、
うん、
自転車道がちゃんと整備されてるんで。
あ、すごい。
だから車と一緒に自転車が走るっていうよりも、自転車は自転車の道を走るっていう風になってるんで、
うん、
だからまあ今ゆい、まあ、まだ4歳ですけど、4歳ぐらいの子供でも比較的こう安全に自転車の乗れるっていう場所なんですよ、うん、
なるほどなるほど。あ、歩行者もらうわけですか。
いやいやいや、それいますよ。もう イタリアですから。ふみお君イタリアを知らないですね。イタリア人はね、
うん、
ものすごくおもろいんですけど、
うん、
面白いんですけどめっちゃ適当なんで、
うん、
まあもう有名じゃないですかイタリア人はね。
うん、なるほど。
だからまあ結構みんなね、もう好き勝手、もう歩道も車道も関係ないぐらいで歩くんで、
うん、なるほど。
もちろんその自転車レーンやからって言って油断はできないんですけど、
なるほど、はい、はい。
まあそれでもやっぱり基本的に自転車のマークが地面に書いてるし、みんな分かってるから、うん、で歩道もまあ広いですやん、うん、海岸沿いやからね、うん、結構広い歩道を取ってるから、まああんまりこの自転車レーンには人は入ってこないですけど、まあそれもちろんたまには入ってきますから、
うん、
まあ、そういう人は注意しながらですね、
うん、
走るわけですよ。
まあ念のため言いますと、うん、バイクとか車は入ってけへんわけやね。
バイク車はねちゃんと車道ありますんで。
ああ、それやったらいいですね。なるほど、わかりました。
でね、まあみんな適当なんですけど、別にイタリア人がね仕事しないとかそういうわけじゃないみたいで、
うん、
仕事に対してはね結構真剣なんですけど、
うん、
ただですよ、もう自分の仕事終わったらもうあとは関係ないっていう国民性らしくて、
うん、
だから他の人のことはもうどうでもいいと、もう自分中心なんですよ。だからね、車の運転見てても、
うん、
まあ、一番分かりやすいのはだから後ろにいくら車が来てても、
うん、
俺はここで曲がるんやっていうところは曲がりますし、
なるほど、
車を駐車する時でも、
うん、
いくらこう周りにいっぱい車がおってね、まあ、自分がそこで止まったらあかん時でも止まって荷物を下ろすし、
うん、
そこはねもう超個人主義ですね。
なんとなんと、まあまあ気持ちいいね、そこまでいくと、ね、
そうそう。だからね、まあ、日本人的にもそこ学ぶ部分あるなというのがいろいろ思いましたね、
うん、なるほどなるほど。
まあ、かといってね、かといって別にその、まあ、さっき言いました不真面目でも何でもないんで、結構真面目は真面目なんですよ、うん、イタリア人もね。
まあまあ、まあ、ものやっぱり製品なんか見ててもすごいもの作る国やからね。
そうそうそうそ
う、うん、
でまあ、で僕が一番ね、イタリア人のこの、まあ、そのサルデーニャ島のイタリア人と本土のイタリア人は違うかもしれないんですけど、うん、まあ、このアルゲーロのイタリア人を見てて思ったのは、
うんうん、
車の運転がね、マナー悪そうで実はいいみたいな、
うん、なるほど。
それどういうことかというと、
うん、
みんなようクラクション鳴らすんですよ。
なるほど、
うん、もうほんまにクラクション鳴らすんですよ。ちょっとでも前の車止まってちょっと早く行きたい時は鳴らしたりとかねするんですよ。またそれちょっとインド、前のインドに似てるんですよ。以前のふみお君が7年前からに行ったインドにちょっと似てるんですけど、
うんうん、今もそんな変わっていいんだけど、まあインドですね、
はい、でようクラクション鳴らすんですけど、
うん、
ただですよ、横断歩道を、
うん、
横断歩道を人が渡るときは、
うん、
ちゃんと止まるんですよ。
なるほど。でこれ、それはできるわ。
どういうことかというとね、まあ日本やとね、信号があるじゃないですか、まあ、ほとんど必ず信号があるじゃないですか、うん、横断歩道の手前は。
まあそれやね、
はい、で信号があって、車の信号が赤の時はまあ歩行者が渡って、うん、車の信号が青い時はまあ歩行者が渡ると車がそこを通過するっていう感じなんですけど、まあ、僕のこの、うん、アパートの周りのですね、横断歩道はもうほぼ信号がないんですよ。
ああそう、う
ん、車の方も信号がないし、歩行者の方も信号がないんですよ、
うん、
だからどういうことかというと、歩行者が渡るときは車は必ず止まるっていうね。
なるほど。これが鉄則ですね。
はい。でね、これがねものすごくね、まあ、日本と即置き換えることはできないんですが、ものすごくこう効率がいいですね、これは。
なるほど。
というのも、うん、まず信号機をこう設置するお金もいらない、手間もいらない、でその後のメンテナンスもいらない、で電気代もいらない、
うん、
でさらに車は、うん、日本でもようあるじゃないですか、人全然渡ってるのに車止まらなあかんとかね、
うん、
こんなところで赤信号で止まる必要ないやんけっていうところいっぱいあるんですけど、うん、そういうことがないんですよ。
なるほど。
要するに人がいなければそのまま車行ったらええし、で人がいたら まあ、減速するかもしくは停車して人を横断歩道を渡らすっていうね。だから、うん、まあ、ある意味こう自己判断でいろいろ決めれるっていうところが、うん、まあ、ちょっと日本にはないところやなと。このアルゲーロ、イタリアのサルディナのええとこやなと。まあ、これヨーロッパ全体的にちょっとそういう雰囲気あるんですよ。スイスもそうやったんですけど、うん、スイスもあの黄色の横断歩道のところは必ず車が止まらないとダメなんですよ、歩行者がいたら。まあ、アルゲーロの場合は横断歩道白ですけどね、黄色じゃないんですけど、だ結構ね、まあ、みんなあのなんかクラクション鳴らしてあの、まあ、事故中みたいな運転するな、車の運転するなと思いますけど、そうじゃないんですよね。あの根はちゃんとしてるんで、人がいたらちゃんと止まるし、だから逆に日本の方がね、まあ、よくもそういう経験あると思うんですけど、もう車が偉そうに走っとるでしょ、
うん、
そういう経験いっぱいあるでしょ。その例えば僕なんてね、家の近所であの保育園の子が横断歩道を渡ろうとしてるのに車が全然止まらないとかね、
うん、
そういうこと、そういうシーンいっぱい見てるんですけど、こっちはないですよ。それはやっぱりみんな親切に止まってくれます。別に横断歩道じゃなくても止まりますね。
なるほど。
そこら辺はね、やっぱイタリア人というか、まあ、ヨーロッパ人のこう、まあ、気質というか、うん、まあ、歩行者重視の、まあ、文化がちゃんと育ってるなっていうのが思いますね。日本は本当それが完全に欠落してるから、僕はちょっとそこは学んでほしいところなんですけど、うん、日本人に。
うん、なるほど、なるほど。まあ、あの、そういうことは気分はよくわかりますよ。
はい。
うん、
まあ、
あの、うん、どうぞどうぞ。
で、まあ、そんな感じでですね、あの自転車でこう、うん、この辺りでブラッとしてたんですけど、
うんうんうん、
あの歴史的な遺跡が、まあ、この本当アルゲーロの一部だけでもたくさんありまして、
うん、らしいね、
は
い、
で特にねこのアルゲーロの町があの地中海に面してますんで、
うんうん、
まあ、防衛的なあの遺跡はいっぱいあるんですよ。
ああ、砦みたいなもんやね。
そうで、これがね誰に対しての、 その、うん、まあ、攻撃なり防御なりっていうのはよくわからないんですが、まあ、例えばスペインに対してとかね、
うん、
もしくはあの古代のローマ軍に対してとか、ちょっとそこら辺もよくわからない、まあ、ローマ軍もすごい侵攻してきて、あのこの島なんか結構めちゃくちゃにしたみたいな話も聞いたことあるんですけど、
うん、
まあ、その誰に対してかわからないんですが、例えばあの投石機っていうんですかね、石を投げる機械、
なるほど、
うん、はい、あの先っぽになんか網みたいなのがついとって、それをこう引っ張って離したらボインって向こう行くやつね、海の向こうに行くやつとか、
なんかこうラクロスみたいな感じだよね。
あ、そうそうそうそう、そうそう、あの固定ラクロスみたいなやつね。
うんうんうん。
でちゃんとそのラクロスの網の部分に乗せる石も、
うん、
石もその投石機の後ろにこう乗せてたり、あ、置いてたりとか、あの 石置き場みたいなところにちゃんとね、丸っこいこんなんぶつかったらお前即死やなみたいな重たそうな石が 2,3 個こうそこに入ってたりとか、
うんうんうん、
もしくはその敵が来た時にすぐ分かるようにちょっと高台にある立正台っていうんですかね、うん、まあ、日本風に言うとこうあの兵士の人がこう立ってまあ警備するような監視するような場所も残ってますし、
うんうん、
本当にあの古い建物が随所に見られますね。
ああ、まあまあやっぱりあの地中海のそういう場所だけにもう大昔からいろんな人が征服して、
うん、
まあ、そこで去っていってというか、そういう歴史はフェニキアの時代よりもっと前からいろいろあるんでしょうね。
そうそう。でね、まあ、それを象徴してるかどうかわからないんですけど、そのこのアルゲーロの町の、あの旗、うん、旗、まあ、あるじゃないですか、どこの日本でもね、いろんな地域に旗がありますけど、まあ、特にヨーロッパはね、旗大好きなんで、
だよね、
まあ、スイスでもね、あの、例えばラウターブルネンの旗とか、インターラーゲンの旗とかって、うん、こんな小さいところでもちゃんとした旗があるみたいなね。まあ、その地域を象徴するようなデザインの旗があるんですけど、
うん
うん、このイタリアサルディーニャ島のアルゲーロもですね、旗がございまして、
うん、ええ、
でね、この旗のデザインがですね、
うん、
その僕が見た感じだとアフリカ人っぽい人がデザインされてるんですよ。
面白いね。
だからこれもやっぱりね、あの、まあ、普通イタリアの旗やったらね、イタリア人がこうデザインされてたりするんですけど、まあ、そうじゃなくて、やっぱこうアフリカに近いだけあって、
うん、
アフリカ的なこう文化というか、まあ、ちょっと、うん、あのちゃんと調べてないんですよ。アルゲーロのこの旗がどういう由来があるかっていうのは知らないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのイタリアしてないというか、なんかちょっとこうアフリカの匂いのするような、皆さんよかったらアルゲーロの旗でこうちょっと調べてほしいんですけど、ふみおくんもよかったら、まあ、多分調べてください。結構ね、まあ、まあ、だからその、うん、まあ、ローマ軍とかフェニキアとか、まあ、いろんなところからね、こう歴史のあるところなんで、うん、いろんな人がこう混じり合って多分あの、
うん、
この島ができてるんじゃないかなという感じがいたしますね。
僕 僕はなんかね、まあ、あの雑誌で今ちょっと今、そちらの特集だったし、もう昔の雑誌が探し出して見てるんやけども、
はい、
なんか様子見て遺跡とか、まあ、人の顔とか、
うん、
なんとなしにその、土地の名前なんか見てると、なんかトルコとかね、
うん、
なんかその西アジアみたいなものの影響みたいなものがかなりあるように直感的に考えてるんですけども、
うんうんうん、
まあ、いろんな民族、アフリカから来るわ、西から東から北から南から来て、なんかガーッとこうミキシングされて、うん、で、まあなんか、最後はまあイタリアが、まあそこ、イタリア王国かなんか何王国か知らんけども作って、イタリアになったというような、
うんうんうん、
まあ、なんか本当、あの、一枚一枚剥がしていけば一つ違うものが出てくるような、
そうそう、
そんな感じやね。
そうですね。だから、まあ、街歩いとってもアジア人はほとんどいないんですけど、
うんうん、
あの、アフリカっぽい人もいっぱいいますし、
うん、
あの、肌の黒い人、今ね、今この2017年の現在は、もう本当はあの、いろんな肌の色の人がいますね。
ああ。それでそのサイクリングは、
はい、
あの、何時間ぐらいやったんや？
これはね、実はあの、まだこの、その自転車は僕らが持ってるんですよ。
あ、借りてんやね。
借りてますね。だからまあ、あの、まあ、あの、借りる時間が1時間だけとか、まあ、もしくはその日の営業時間までとか、まあ、24時間とか1週間とか、まあ、いろんなこうランクがあってそれによってこう値段が上がっていったり下がっていったりするんですけど、
はいはいはい、
僕らが借りたのは、
うん、
まあ、明日の朝10時までっていうやつですね。
なるほど、はいはい、
はい、でそれでユイの自転車が5ユーロ で、
うん、
で僕とつぐみさんの自転車それぞれが8ユーロずつなんで、だから885で21ユーロかな、まあ、200円300円ぐらいで、
なるほど、
あの自転車を借りまして、で自転車自身はですね、あの、まあ、僕の自転車もつぐみさんの自転車もそうですけど、ちょっとママチャリっぽいやつですね。
なるほど、
はい、変速なし の、 あのママチャリっぽいやつで、
わかるわかる、はい、
そうで、うん、ユイのやつも変速はなしです。変速なしのちょっとマウンテンバイクの小さいやつみたいなね、ユイのやつ。
ああ、なるほど、
はい、でまあいくつかね、自転車屋さんというかそのレンタルバイク屋さんはあったんですけど、まあ、僕らが選んだのは、うん、あの海沿いの、このアルゲルの海沿い、地中海沿いのですね、あのちゃんとした、うん、あのなんていうかこう本当ちゃんとした自転車屋さんというか、こう、まあ、整備スペースもある自転車屋さんで借りました。そしたら、やっぱりそっちの方が安心できますよね。おっちゃんも、あの、すごい熟練の職人やし。
うん、
で、ちゃんと借りる前に空気入れとか、まあ、チェーンの油差しとかもしてくれましたし。
うん、あ、これよかった。
まあ、僕の好きな部類のこう自転車屋さんやったんで。で、しかも値段もね、そういうとこ安いんですよ。
おー、ほ
ら、はい。で、まあ、そこで借りまして、まあ、半日ぐらいこうサイクリングして、でまた明日もちょっと多分朝起きてちょっとだけサイクリングして、で明日そのサイクリング終わって自転車返した後に空港にちょっと戻って、
うん、
でレンタカーで、まあ、言うたらタイのプーケット以来の私バマテッペの海外ドライブがまた明日から始まるわけですよ。
なるほど、
うん、
まあ、しつこく聞いてないけども、
はい、
そのサイクリングの途中で、
はい、
例えばなんかゆうちゃんがなんかこうだとか、
はい、
なんかレストラン入ったとか、そんなことはしなかったのかな。
いや、ね、最後にね、
うん、
あ、まあ、というかサイクリングの目的が、
うん、
そのさっき言いましたその昔の遺跡が残ってるようなところ、まあ、いわゆるそのアルゲロの一番中心部ですね、
うんうん、
石畳のあるような狭い道の建物がいっぱい立ち並んでる昔の建物が、うん、ちょっとねポルトガルのリスボンみたいな感じのとこなんですけど、ま
あ、なるほど、
まあ、
なるほど、
そこを自転車で 走るっていうのが一番の目的やったんで、
うん、うん、なるほど、
まあ、それを行った後帰ってホテルというかこのアパートに帰るまでの間に、
うん、
そのジェラート屋さんと ピザ屋さんがこう併設してるようなお店があるんですよ。まあ、そのねジェラート屋さんの名前がねモンブランという面白い名前のなんかどっかねスイスの山の名前みたいですけどね、フランスのね
マネーズみたいな、
そうそう、でもモンブランという名前のジェラート屋さんと、その隣 の、 あのピザ屋さんの名前忘れましたけど、
うん、
まあ、そこで自転車止めて、
うんうん、
今日はねピザを2枚と、
うん、
でジェラート1個と、
うん、
でなんかあのハンバーガーみたいなパンですね、中にソーセージと、ソーセージ何入ってたか、うん、なんかフライドポテトも入ってましたね。珍しいでしょ、ハンバーガーの中にフライドポテトっていうのが。
おいおいおい、
はい、 まあ、その4つをですね注文して、
うん、
そこでお昼ご飯いただきまして、
ああよかったね。
ピザがうまかったですね。やっぱりイタリアって言ったらピザじゃないですか。
ああやっぱりそう、
はい、で僕が頼んだんがね、
うん、
マルガリータとかいうやつでしたね。
ああなんか人の名前みたいね。
そうそう、あのアンチョビと、う
ん、あ
でトマトソースと、
うんうん、
であとなんかまあニンニク、まあ、ニンニクは基本大体入ってるみたいなんですけど、
うんうんうん、
でかなり巨大な直径25センチぐらいのちょっと一人で食べきれんぐらいの量やったんですけど、
ええ、
まあ、それを頼みまして、でつぐみさんは、
うん
ね、ムール貝みたいなやつ、あの 黒っぽい貝と、であとあのエビね、こっちのなんかあの手長エビみたいなやつ、独特なやつおるんですけど、この、
うんうんうんうん、
あの島にね、まあ、そんなんが入ったようなピザ、まあ、サイズは同じぐらいやったんですけど、
うんうんうん、
でそれ頼んで、まあ、それも美味しかったです。
よかったね。
けどね、特筆すべきやっぱジェラートですね。
なるほど、うまいか。
いや、うまいというかね、まあ、もちろん中に入るもんによるんですけど、これ甘いですね。甘いって感じですね。
おー、僕はいいな、それ甘いの好きやから。
でね、ユイがね、なんか、あいつチョコレート好きなんで、
うん、
もういつもチョコレートのなんか頼むんですよ。
うん。
それがね、ほんまに甘くて。
お
ー。でね、こっちのね、あのジェラート屋さん面白いんがね、
うん、
まあ、あのユイ以外でも、まあ、いろんな年齢層の人がジェラート屋さんに集まるわけですよ。
まあそらそうやな、
はい、でね、結構年配の方もいっぱい食べはるんですよ、ただね、まあ、フミオ君、日本でやった年配の人ってそないなんか甘いもん食わんでしょ、まあ、例えばまあレモンとか、そういうちょっとスイカとかね、まあ、ちょっとフルーツ系の、
な
んかそんな甘いもん頼まんイメージが僕あるんですよ。ただこっちの人は違いますね。もうチョコ頼んで、もうあの上にホイップクリームつけてね。でしかもですね、まあ、いわゆるトリプルっていうんですか、3つのアイスの上にさらにホイップクリームつけて、でそれをうまそうにもう70ぐらいのじいさんが頬張るっていうね。でそういう風景をね、もうジェラート屋さんで食べてたらもうよう見るんですよ。
あ、なるほど。
いや、だみんな好きですよ。ほんま好きですよ、やっぱり。でね、まあ、こっちの人元気なんですよ。まあ、日本のね、お年寄りも元気ですけど、もうこのサルデナ島の年寄りは特に元気で、で彼らのね、元気の源はジェラートですね。これ間違いないです。
まあまあやっぱりうまいもんやし、まああんまりなんていうか、カミカミせんでも飲み込めるし、甘いしエネルギーがあって、
はい、
まあそらこんなのそのほんまに山盛り食べとったら、まあ力は出るわな。
でね、しかもね、ジェラート屋も面白いんが、
うん、
夜の方が流行ってるんですよ。
ああ、まあこれも夜で、夜か、夜です、
夜の夜です。で実はちょっと今日収録遅れたんも、
うん、
そのまあ夜の遊園地に行ってたからっていうのもあるんですけど、まあ、10時50分ぐらいに僕このアパートに戻ってきたんですよ。そのちょっと10分ぐらい前ね、海、この、うん、まあ、遊園地からアパートに戻ってくる間のジェラート屋もね、すごかったですよ、人が、うん、もうこんな人おるかっていうぐらい、みんなそこでね、夜アイスを食べてるわけですよ。
ああ、いや、ゆいはどうやった？
いや、ゆいはね、もう昼間、そのピザ屋さんの隣のモンブランでいっぱい食べてるんで、
うん、
やっぱり1日ね、1個食べると、もういいっていうぐらい、すごいエネルギーと甘さの詰まった食べ物なんで、ただそれをね、夜にもうみんなうまそうに、もう老若男女っていう言葉がまさに当てはまるぐらい、みんな食べてますね。
なんとも、まあ、いわば、一言で言うならば、ジェラードの国やな、ジェラードの島やね、サルディニア。
そうです。それぐらいよう食べてますね。で、またうまいんですよ、これが。まあ、そのチョコレートとかちょっと甘すぎるんですけど、さっき言いました、スイカのジェラードとか、
うん、
あのレモンとかね、メロンとか、まあ、いろいろあるわけですよ。うん、うまいっすわ。やっぱうまいっすわ。
で、まあ、値段もそんな高くないということ
で。安いですね。日本、なんかね、まあ、つぐみさんいわく、大阪のグランフロントに、なんかこう、イタリアのジェラート屋があるんですけど、そこよりも多分半額か、もしくは3分の1ぐらいの値段で食べれますね、こっちは。
あ、そうか。それやったら、まあ、国民食やな。
そうそうですね。まあ、あとはだからピザとか。 もしくはまあ、こっちの、チーズがね、ヤギのお乳のチーズとか有名らしいんですけど、はい、でね、僕実はね、ちょっと今狙ってる食べ物がありまして、
はいはいはい、
サルデーニャでね、サルデーニャ島でこれ食べたいっていうのがあって、
うん、
それチーズなんですけど、
うんうんうん、
ただのチーズじゃないんですよ。
お
う、そう、これ知る人ぞ知るサルデーニャ島のチーズで、
お
う、ウジ虫チーズっていうのがあるんですよ。
あ、そうですか。それは僕も食べたいな、ウジ虫大好きやからね。
ただね、市販されてないんですよ。
あ、そうか。なんかどこ行ったら売ってるんかな、ウジ虫
は。チーズ屋さんの、だから実際にチーズ作ってる、うん、そのまあ、スイスでいうとこ の, アルプケーゼっていうんですかね、まあ、チーズを作ってるその、うん、その農家の人のとこ行って、
うん、
まあ、こっちの多分サルデーニャでもそういうとこあるん で,、
うん、
でそこ行くとですね、まあ、ちょっと裏メニュー的な、まあ、だからちょっと例え良くないですけど、焼肉屋で言うたら、
うん、
ユッケみたいなもんですよ。出したらあかんけど、出したらあかんけど食べたいみたいなね。
なるほど。
生肉みたいな扱いで、ちょっとまあ僕もその実際にその販売してるとこ行ってないんでちょっとわかんないんですけど、まあだから要するに、売ったらあかん、売ったらあかんというか市場には乗らないっていうかね、流通には乗らないウジ虫チーズっていうのがあるらしくて、
なんかやっぱりウジ虫が出てくるのかな、食べてると。
発酵するときにね、ウジ虫の力を借りてるらしいですね。
難しいな、それ。発酵、ウジ虫の力で発酵っていうのはちょっと理解できへん
ね。いや、だからまあ半分、半分っていうか、もうほぼ 100% 腐ってるんちゃいますかね。発酵っていうよりも腐ってるんちゃいますかね。
不安やね。
そう。ただね、なんかやっぱ危険らしいですね、食べるのは。
ああ、そう。なるほど。
だから、まあ、そこら辺のその安全性とね、リスクと味といろいろ、まあ、ラジオでこう話できるっていう、まあ、いろんなことを考えて、まあ僕も、食べれたら食べたいなと、まあ、明日から車借りるんで、
うん
うん、はい、その車でこうドライブしてる間に会ったら、まあ、話のネタに食べてみようかな。ただその食べてね、腹壊してもあれなんで、
うんうん、
そこら辺ちょっと、まあ、いろいろ考えます。
俺も食いたいな、それ、ウジ虫チーズっていうのね。あのね、
はい、
面白いのはちょっと、まあ、今サルディニア島のデータみたいなの僕はその 地引きから引き出したいんやけども、
はい、
なんかサルディニアの人口が、この地引き、ちょっと古い地引きやけども、人口が167万人と書いてあるね。
あ、はい。
うん。うん。で、その横にですね、
はい、
羊っていう文字があって、
ほう、
人口167万人で、羊が360万とおると書いてあるんだけども、
ああ
。なんかこう、これ羊もすごいらしいな、そこ。
まあ、
まあ、見れへんか。
あのね、僕のとこはね、だからもうちょっとあれか な南部とか、そのもしくはちょっと小高い丘のとことか田舎とか行ったらね、まあ、もしかしたらおるんかもしれないですね、羊が。羊のね、日の字も今のとこないですね、ここのアルデオは、全く見ないですね。
まあ、これもなんかこの地引きによりますと、8割ぐらいが山であり丘でありとかいたんだよね。
あ、その国土がですか。
国土、四国ぐらいの大きさやけども、
はい、
その8割がね、
はい、
山岳でも結構2000メートル近い山もあるんやけども、
あ、そんな高い山あるんですか。
うん、1834メーターで、
はい、
マルモラという山あるらしいよ。の妙な名前やけど、マルモラって。
マルモラですか。
マルモラというちょっとまあ、不思議なというか、なんか親しみのこもった名前なんですけど、1834メートルと書いてますよ。
ああ、そう。
うん、でこれとかで含めて山岳丘陵自体が、国土の7割から8割ということで、
はい、
お前らがいるこのね、アルゲーロというところが海の町やけど、それはほとんど例外的なところやね、この島にとってみたら。ほとんどがだから羊がうじゃうじゃ湧いてくるような、そういうような、まあ、山岳地帯っていうんですか。なんかまあ1830もあれば、これ雪が積もりそうやわね。
ほんまやね。まあイタリアやからね、ちょっと雪どうなんかようわからんけど。
それとね、おもろいのは、コルクの産地やとか言ってるわ。
あ、それもなんか僕聞きましたね、コルク。
ね、
はい、
コルクとかね、
はい、
アーモンドとかね、ブドウとかオリーブが、まあ、美味しいというのがうまいというのが、それとまあ、羊とかヤギがうまいということは、まあ、チーズとか、まあ、そういうの発酵物がいっぱいあるんやろな。
そうそう。で、ブドウが名産なんで、このサルデーニャ島のワインっていうのもありますね。でね、みんなね、ワインよう飲むんでしょうね。実は僕のいるこのアパートの1階に、 スーパーマーケットがあるんですけど、う
ん、はい、
そこのねワイン売り場がすごいんですよ。
なあ、
こんないっぱい飲むかっていうね、なんか5リットル入りのね、うんうん、見たことあります？文雄君、5リットル入りのワインって。
いや、そんなもん1リットルでも、俺1リットル 50cc でもよ、俺は。
そうそう、で日本でねよく鬼殺しとか、うん、日本安い日本酒が、うん、あのペットボトルで売ってるじゃないですか、4リットルとかね、3リットルとか。
そうやね、牛乳の入ってるようなあの紙コップに入ったりして、料理用やわね。
いや違う、そうじゃなくて、あの、
うん、
取っ手のついてる、
あ、
ペットボトルみたいなんで売ってるんですよ、
うんうん、
安
い。あ、りょうちゃんがあるわけで言ってますけど、
そうそう
そうそうそう、うん、
それが
それよりも多いんですよ。だからそれだけで4リットルぐらいなんですけど、
うん、
そのさらに上を行く5リットルの赤ワイン白ワインがですね、うん、ワインコーナーにいっぱい並んでて、
うん、
それガラスの瓶に入ってる。そのガラスの瓶もね、なんか日本のとっくりみたいな形の瓶なんですけど、
ちょっと色のついたやつやな。
いや、それはね多分ね色ついてないですね。
あ、ついてない。
形がね、形がなんかちょっと、あの、先っぽの方がこう、口をこう、タコみたいな形にして、うん、で、下の方がこう、ぷくっとなってるみたいなね。そういうガラスの瓶に、もう、うん、ワインがしこたま入ってるっていうのが、
うん、
いっぱい売ってるんですよ。
なるほど。
でね、そこら辺のね、この、アパートの周りの、その、まあ、ピッツァリアっていうんですか、ピザ屋さんとか、レストランテ、うん、リストランテとか言うらしいんですけど、まあ、そういう食堂行ったらですね、
うん、
もうみんな、もう、朝昼関係なく夜関係なく白ワイン飲んだりとか、
うんうん、
よう飲んではりますわ。
あ、そう、これもちょっと僕急にこんなこと言うて、なんかまあ、あの調子者の方は変なこと言うと思われるかもわからんけども、
うん、
そんだけワインがあるんやったら、
はい、
いっぺん調べてほしいんやけども、あのワイン風呂っていうのがないか、そこらに要はあの牛乳の産地って牛乳風呂とかそんなのがあんねやけども、
はいはい、
ワイン風呂だったらいっぺん入ってきてほしいんやけどね。
あ、わかりました。ちょっと調べますか、うん、ワイン風呂ね。
うん、まあ特につぐみちゃんはお酒が好きやからワイン風呂で溺れたとかいう話があったら溺れんちゃうかやな思って。
これさすがに風呂、
いや、ね、これ
風呂はちょっと気持ち悪いんちゃうかな。ワイン風呂なんてまあね 100% かどうかわからないですけどね、あるとしても。
ワイン風呂とかジェラード風呂とかそういうもんがあったら余計またおもろいわな。
ああ、ちょっとそれ探してみます。
頼みます。あの、うん、ヤギの乳風呂とか、なんか、まあ、ちょっと風呂が入った場合、いろんな意味で変化があるような気がしたんで。
温泉があるんかなっていうのもね、気になってますよね。まあ、そんだけね、高い山があるんやったら、うん、ね、温泉、天然温泉もあるんかなとか、今ちょっと思いましたけど。
まあ、だ今日、明日からっていうか、今日から、まあ、はい、いわゆる車を買ってるだけに、まあ、山岳地帯も探検してもらわないかんし、
う
ん。
そうですね。
ね、いろいろ、行ってほしいところか、まあ、たくさん出てきましたわね。
あ、で最後に一つなんですけど、
はい、どうぞ。
今そちらでこう泣いてる生き物があるじゃないですか、後ろの方で。
いや、もう聞こえてますか、まだ。
はい、聞こえてますよ。
あ、悪い悪い、締めんでもいいかな。
あれですよ、そいつがね、いました、うん、アルゲロにもいました。
あ、それがあるとちょっと親しみが入るわな。スイスはそれ泣き物がなかったからね。
そうなんです。で、去年行きました、ポルトガルのリスボンにもおったんですよ。
ああ、やっぱりね、地中海になるとちょっと良くなるな、環境が。
いわゆるセミですね。
いいですね。
はい、セミがイタリアのサルディニアとアルゲーロにもちゃんといましたんで。
いや、それはつくつく帽子みたいなリズムがつくんか。
いや、今ね、ちょうど文雄君の後ろで泣いてたみたいなやつですね。だから、油か、それ。それとも、
何やん。油や。油やと思う、これは。
油みたいな、ただね、ものすごい静かでした。というか、あんまりね、頭数がいないんですよ。おそらく数が少ないんで、
あ、
ものすごくね、耳に心地よいというか、
うん、
鬱陶しさはないです。
ちょっと、BGM みたいな感じなんやな。
そうです、そうです。静かな感じで、気持ちよく、うん、気持ちいい感じですね。
あー、まあ、こちらはなんかヘビメタっていう感じやからな。いやいや、まあ、ちょっとヘビは多分ちょっと収まったとは言いながらやで、
うん、
まあ、これちょっと暴力的な音やから、そういうような面白さはまたちょっと地中海といえどもまだ静かではあるけど、あるんやけども、もう一つ迫力がないわけやね。
だからまあセミって言われてもはぁっていうぐらいでしょうね、おそらく。そんなに気にせんかったらおるかおらんかわからんぐらいの鳴き声ですね。
まあ、そうやけど、スイスのような、はい、ような静寂さがないだけに、ちょっと気持ちはいいわな。
いや、まあ、どっちでもないですけど、別に、まあ、泣いてたら泣いてたでいいかなっていう感じもしますけど。
あ、そう。
はい。
なんとなく、わかりました。
はい。まあ、またね、次週以降も、次週以降というか、次週の JOBBB もですね、この、アルゲロから、うん、まあ、というか、この後の、お便りコーナーも、この、うん、お便りコーナーとかね、他のものもアルゲロと、こう、つなぎますんで、まあ、皆さんの知られざるこのサルデーニア島のこのアルゲラ、うん、アルゲロもしくはこの辺りのですね、風俗といいますか、生活習慣とかも、レポート していきますんで、ご期待ください。
うん、ねえ、なんかちょっと本当にスイスの中でも、秘境というか、異境というか、うん、スイスちゃんはイタリアの中でも、ちょっとイタリアでない、部分みたいなのがたくさんあるので、
はい、
その辺ちょっと突っ込んで、ぜひともその、先ほど言ったように、ワイン風呂の話も突っ込んでいただいてですね、
はい、
よろしくお願いします。
はい。この後は、1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのはイタリアサルデーニャ島支局、私バンバ鉄平と、
はい、大阪は千里中央本局のバンバ文雄です。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは文雄くんの方からお願いします。
それじゃあ例の方でございます。いきます。
はい。
おはようございます。
ほ
う。いつの間にか、子供たちの夏休みも終わり、
ほう、
秋の気配を感じるような時期になりました。
はい。
皆さんからはお元気でお過ごしでしょうか。
元気です。
季節は変わり。
はい。
てっぺいさんもイタリアへ転身と、皆さんにはいろいろな動きがあるようですが、自分には何の変化もなく、ただ呆然と時を過ごす毎日ですと書いてあります。もういわゆるタンチャブル博士です。
タ
ル
さんです。詩人みたいですね。
おもろいです。いつもこんなとこから出るんですけども。そして、まあ、さらに話が面白くなります。
はい。
何か変化をということで、その場しのぎしかならないものの、いくつか悪事を企てております。
ほう。
が、資金が枯渇しているので、はい、果たして実行できるかどうか。
ああ。
てんてんてん。アイドルの追っかけも難しそうと書いてます。それで次行きます、
はい。
なんだか不景気な話しかできないのですが、鉄平さんが帰国された時にはパーッと鉄道の取材をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。多分高尺鉄道を行こうかって言ってはった話だと思いますが、
うん、
お上品かっこそうに見えるスイスの話から人々の体臭が匂ってくるようなインドの話まで、そして大空を飛ぶドローンの話から地面に穴の掘るトイレの話まで、本当に JOBBB は多彩多様な話で自分を楽しませてくれております。
あ、よかったです。
500回を超えても、
はい、
この姿勢と書いてますね。この姿勢、この調子で番組を作り続けてほしいと思っております。ありがとうございます。
はいは
い。まあ、いろいろ大変だとは思いますので、無理をしない程度にしていただいても結構ですと。今週は、てっぺさんのイタリア通信を聞けるのでしょうか。
うん、そうです。
個人的には、うん、古のローマの街道を歩いて、うん、ローマに行っていただきたいところですが、それは無理にしても、いろんなレポートを楽しみにしております。
はい、
それでは収録頑張ってください。
うん、
まだ終わってませんねと書いてくれはりまして、昨日の朝この、メールをいただきまして、ちょっと一日遅れましたが、今日読ませていただいております。
はい。
これはタブチャブル通信でございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、いつも楽しく生活感の匂う、うん、そして大阪市の小学校普通よりもちょっと2日ぐらい今回は夏休みが短かったみたいですね。
おお、そうなんですか。
うん、なんか全国学力、これ私は勝手に言ってるんですけど、うん、学力テストとかやりますと、うん、まあ、沖縄と並んでいつも大阪最下位を占めてるんですが、
あ、
そういうことを松井さんが気にしたのかなんか知りません。テレビなんかによりますと、大阪市内クーラーが全部入ったということで、まあ、土日の余裕を取り戻すために2日か3日早く夏休み終わったとも言ってますが、うん、まあ、いろいろ理由はあるんでしょうけども、うん、大阪の小学生はちょっと2、3日損したみたいな感じがします。
まあ大変ですね、はい、子供たちもいろいろありますけど。
まあ、イラン調査をするので、そういうことになるんですよ、ね。
イラン調査。またイランこと言いよったな。
いらんこと言うてますが、再開中もまだ本当におもろいね。
いや、あのね、あのね、あれですよ、まあ、いつも僕言うてるんですけど、あのね、真ん中よりもね、上か下がいいですよ。だから、一番上、一番真ん中よりも、もう最下位か最高かどっちかですよ。人生なんて、ね、まあ。だから別に一番下でいいんですよ、ね、大阪は。全然もう構わない
です。そうですよ。まあ、沖縄と並んでるところは僕嬉しいんですけども、最上位というのはいつも福井県なんですよね。
あ、おお、福井、
うん。福井県とかね、秋田県とか、
秋田
とかが多いですよね。
なんか、ちょっと言うとあれですけど、あんま楽しそうじゃないとこですよね。福井も秋田も。
うん、なんか僕もこれも嫌味な言い方やけど、原発があるようなところが最上位になってるし、
またね、嫌なこと言いましたね。うん、
まあ、まあ、何を言うても自由なのが JOBB でございますから、
そういうこと
まあ、気に障った人があったらお許しいただきたいと思います。
は
い、
もう、まあ、気にしないでください、最下位でも。なん大丈夫です。
そうです。
大丈夫です。はい、全然大丈夫です。
大丈夫です、ね。何の問題も、ノープロブレム。インド人曰くノープロブレム。
はい。
はい。
というわけで、私の方ですが、
うん。あ、それとね、
はい。
ごめんなさい、僕の方を先に出発したもんで、忘れに言わなあかん。松井さんがまたいろんな言うような資料を持って行ってくれはりまして、松井さんどうもありがとうございました。
うん、あ、サルデンヤからもありがとうございました。
ありがとうございます。はい。もうなんかね、うちわから始まって、はい、なんか中之島の、雑誌とか、まあ、各鉄道会社のパンフレットとか、
はい、
もう読むのに半日ぐらいかかるぐらいたくさん資料をドサッと届けてくれはって、
はい、
ご苦労さんと言いたいです。ありがとうございます。
シトロエンさんです。
あ、よう、待ってました。
はい、こっちのサルデーニャでもシトロエン大活躍。すごい車をね、僕見ました、シトロエンの。
あ、そうですか。
シトロエンかね、フィアットかちょっとわからないんですけど、屋根のない車。
あ、いいね。いわゆるスケルトンカーですね。
はい、ね、もう日差しをカンカンに浴びてましたけどね、あれ、死ぬんちゃうかな思いますね、これ、サルデーニャのこの灼熱地獄であの車を運転したら、大丈夫かなってね。
まあまあ、風を受けたり、まあ、サングラスとか、なんか、テンガロンハットとかかぶってるかもしれませんね、乗ってる人はね。
かもね、しれないですね、まあ、どんな人が運転してたのかちょっと分かんないですけど、まあ、すごいシトラインの車を見つけました。
あ、また写真お願いします。
あ、はい、撮れたら撮ります。
はい、
まあ、そんなシトロエンさんでございます。
北海道のシトロエンさん、
はい、皆様お元気ですか。北海道の室蘭に戻ったシトロエンです。
はい、まあ、いろんなところを探検しまくってありましたよね。
はい、いや、もうすごい方ですよ、この人も。
ほんまにすごいです。
まあ、ちょっとね、歩き中毒ちゃうかなってたまに思う時もあるんですけど、
まあ、大体さ、この番組の聴取者の方はみんなそういう癖のきつい人が多いですよね、中毒持ちいうか
そうやね、
まあ、はい、言うてるもんというもんかも分かりません、
うん、はい、JOBBB は501回目放送ですよね、と、あ、実は今週でも502回目ですね。
はいはい、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
内地にいる際は都合により JOBBB 放送は一部のみ、うん、FM 千里は拝聴できずでした。
はい、
北海道はこの週末、札幌で北海道マラソンがあるようで、お察しの通り、本土に比べれば秋になりつつあります。
ああ、本当ですね。まあ、本土もちょっとありがたい。ちょっと秋の虫が鳴いております。
うん。N0K のラジオ放送は夏休みバージョンですが、学校では2学期が始まりました。
はいはい。
はい、僕ちょっと聞いてないんでわかんないですけど、そうなんですか ?N0K は夏休みですか今。
NRK はね、ラジオ放送面白いのは、子供電話相談室っていうのがあるんですよね。
はい。
あれが、まあ、なくなると夏休みが終わるということで、うん、多分昨日ぐらいなくなったかもしれませんね。
子供相談っておもろいですよね。全然その、うん、質問者の子供と、その、回答者の人らの、こう、はい、コミュニケーションが全然取れない時があるんですけど、あれが一番面白いですね。
ねえ、ねえ、そのコミュニケーションを取れるのをほっといたらいいけど、アナウンサーがまた、おせっかい焼くのがおもろないんですよね。
あ、そう。なるほどね。
なんか、いらんこと言わんでもいいのに、もう、その子供と、ねえ、エアさんの研究員の間の溝みたいなもん、僕は楽しんでるのに、いらんこと言いよんですよね、解説してね。
あ、
まあ、あれをやめてもらったら、あの番組はもうほんまに、なんか、ね、高校級の番組になると思うんですが。まあ、NMRK も頑張ってますけど、ちょっとなんか勘違いしてるとこありますね、面白さを。
なるほど。まあ、ぜひ、文雄君は、お金払ってるんで、それは言ってください。権利はあるんで。
いやいや、僕はもうね、NMRK 本当に、いろんなとこでお世話になってるし、もう、はい、衣に着るも着せないっていうんですか。まあ、これは、はい、変な言い方やけども。まあ、そのぐらいの費用を、いろんなもう会社に対して NMRK に対してぶつけておりますよ、はい、ニコンの話もここでしたけど、はいはい、
何の話ですか。
あ、ニコンの話です。これはまあちょっとまだ詳しい言うてもね、また時間があったら言いましょう。ニコンがひょっとしたら危ないっちゃうかと言うてるわけですけど、僕は。
あ、
はい、
そうなんですか、わかりました、
はい。
今回はレポートはありません、毎回投稿は厳しいですねとか言ってます。
もう一回言うてください、何が厳しいって。
毎回のまあ、お便り投稿ってことですね。が厳しいと、しんどいということですね。
いや、これもうね、ほんまにほんまに聴取者の皆さんがもう、どんな頑張ってくれてあるかということで、まあ、ね、本当ありがたいを通り越して、もう土下座したい感じですよね。
毎回の、また毎回と出てます。毎回の放送は本当にお疲れ様です。2000回記念放送を楽しみにしてますと。
はいはい、そうですね、頑張りましょう。
まだ1000回も行ってないですけどね。
そうですね、1000回、まあ、早くやりたいですね。
はい、まあ、というようなシトラインさんからのお便りでございました。
ありがとうございました。いつもありがとうございます。はい、まあ、ちょっとお休みいただいて、また、面白い北海道室蘭の便りをお願いします。
安倍さん。
ああ、来ました。安倍記者。はいはい。
安倍さん、今週ね、ボラボラされてますね。
ね、ありがたいことに FM 千里もですね、
はいはい、
ほとんどことは頼りがないんですけど、安倍さんを頼りにして、いろんな面白い、なんちゅうか、お便りを突っ込んでくれはりまして、喜んでおります。
ありがとうございます、安倍さん。そんな安倍さんからですね、来てますね、うん。写真もいっぱい送っていただきまして、ありがとうございます。
あ、これ僕も今、てっぺくんからのお裾分けの写真をちょっと見ました。
はい、容量がね、でかすぎて、メールで送れなかったんで、ちょっとこう、うん、各写真の容量をですね、カットして、うん、50% ぐらいマイナスにして、文雄君に送りました。
それでも非常に綺麗な写真ですね、これ 50% マイナスにした写真としては。
夏って感じでしょ、うん、夏、This is 夏ってね。
ギラギラしてますよ。
はい、まあ、そんな安倍さんのレポートでございます。
はい、安倍記者ありがとうございます。
今週はね、特にその前置きなしに、安倍ですって始まってますね、安倍ですって。
こういう時はおもろいですよ。
うん。バマズさん、てっぺいさん、お久しぶりです。
はい。
何か最近、チンスポットに行っていない気がします。かっこ、ここ1ヶ月ぐらい。と書いてますね。
いやいや、まあ、これもちょっと、まあ、前は、あとで時間があったら言いましょう。はい。
そんなわけで、ふと思い立ったチンスポットへ、久しぶり、かっこ1ヶ月ぶりに行ってみました。
ああ、ありがとうございました。
実に13年ぶりに行くその場所は、はい、岡山県の笠岡市、
はい、
カブトガニ博物館、びっくりマーク、
はい、
なぜか博物館よりもその手前にある通称恐竜公園の方が有名なのはご愛嬌ですと。
いやいや、ほんまにそうですよね。あれ、博物館行かんと恐竜公園だけで帰ってくる人もありますもんな。
あ、そうですか。
はい。
それにしてもなぜか誰もカブトガニ博物館の建物の形状について突っ込まないのは不思議です。
ああ、なるほど。これ安倍さんのために残しておいてくれたんですよ。
どう見てもわざわざカブトガニの形に作ってあるのに、てんてんてんてんと。
なるほど、はい、
うん。まあ、誰も突っ込まないんですかこれ。
なんかそう安倍さん言ってはるから、なぜカブトガニ博物館自身がほんまにチンスポットというのか、ほんまになんでもうちょっと興味持ってほしいなと思うぐらい皆さん興味持ちませんね。
なんか今安倍さんの写真僕見てるんですけど、
はい、
なんか結構こう なんていうの、奥まったところにあるんですね、この海沿いの博物館自身が。
そうなんですよね、行きにくいんですよ ね。
かなりこう、はい、どんつきというか橋の方ですよね、これ海沿いの道橋って、で上から かなり高いとかドローンじゃないんですけど、ちょっと空撮気味に撮った写真安倍さんが送ってくれてるんですけど、確かに銀色でなんかカブトガニの丸い部分みたいな感じにも見えますね、
うん、そうですね。なんかさ、もう一つ迫力ないでしょ。
うーん、 確か
なんかなんていうか気球がこう降りてきて潰れたみたいなね。いや
確かに確かに。
例えば分かる分かる。うん、なんかもうちょっとなんとかならんかいなというのね。
ああ、だから突っ込みにくいかもしれんな。いろんな人らがこれをどう突っ込んだらいいんかなって。まあ今の気球潰れたっていうのは面白かったんですけど。
ありがとう、はい。
うん、突っ込みにくいかもしれないですね。で
もうちょっとやっぱこの辺思い切ったことしてほしかったと思いますけど、まあ、天然記念物がそんなんでいじけたのかも分からんけども。
ああ、いや、天然記念物なんですか。
先の尻尾があるじゃないですか、刺されたら痛いところね。
はいはいはい。
ピーンと例えば、なんちゅうか、輪立刺して、入道具も突き刺すような高さまでやるとかね。
ああ
。そうすれば、新スポットの本があったじゃないですか、あれに入れてくれたと思うんやけども、これでは何かちょっと、真面目な宗教団体の本部みたいな感じがしますよね。
あ、なんか岡山ね、有名なとこいっぱいありますけど、そういうところね。まあ、その話はまた。
いや、そういう本部はみんなもうこんな弱々しい建物じゃないですよ。岡山の宗教元気ありますから、みんな。
はい。で、引き続き安倍さんのお便りいきます。
どうぞ。
カブトガニ博物館を堪能した後は、道通神社ですかね。道通神社。
読み方がちょっと難しいね、これ。
はい。道という字に、通信ですね、コミュニケーションの通信の通で、多分これ、道通神社だと思うんですけど、
あ、はいはい、わかりました。
道通神社行きました。
はい。
道に通ずと書くだけあって、ご祭神は猿田彦、導きの神様ですと。
あ、なるほど。
でも、はい、民間信仰では、ここの神社は、蛇神なのですと書いてますね。蛇の神様。
あー、なるほど。あの辺、蛇の神さん多いですよ。
あ、そうですか。
ええ。
偶然ここに来る前に、大丸神戸店で行われた、追悼水木しげるゲゲゲの人生展で展示されていた原画に、ここの絵があったのが縁でした。
おー、そうですか。
はい、水木しげるさんが、この道通神社の絵を描いてはったってことですかね。
なるほど。まあ、あの人の絵やったら、まあ、かなりエグいというか面白い絵になっとったでしょうね。
境内の片隅、思ったよりも小さな敷地に祀られていましたが、庶民信仰がささやかでも残っているのにホッとしました。
あ、よかった。はい。
さて、これにて当初の目的は達成したのですが、どうにも今回降り立った笠岡駅のテンションに感化されたのでしょうか。そのまま足を伸ばして、
はい、
笠岡ベイファームへ行きました。
はあ、
いわゆる道の駅と書いてますね。
道の駅、はい、
はい、その前には広大な花畑が。
ものすごいですね。
花畑には四季の花々で彩られているのですが、
はい、
夏の時期はやっぱりひまわり。
ああ、このひまわり、これここまでやるかというようなひまわりですね。
ねえ、畑一面を覆い尽くすたくさんのひまわり、そしてたくさんの見物客、そしてたくさんの中国人笑いと書いてますね。
あ、中国の方も来てくれてはるんですね。これ、ま、さすが中国もここまでのはなかなかないんかもわかりませんね。
はい、安倍さんの写真でですね、まあ多分その中国人の方を撮った写真だと、まあ偶然写真に入ったんかもしれないんですけど、その、はいはい、一面、ひまわり畑とひまわり畑の間にあの芝生の道がありまして、でそこまで、まあ、観光客の人が花の写真撮ったりとか花を見学したりしてるんですけど、まあ、その中でね、二人ですよ、はい、このもうサングラスっていうサングラスをした、
あ
のもう袖なしのピチピチの服着てる若い女性二人がですね、あの GoPro をこう自分の方に向けて自撮りしながら歩いてる写真があるんですよ。
これ嬉しいですね、GoPro いうのはね。
はい。で、多分これがその、安倍さんのおっしゃってる中国人の観光客の方やろうなと。はい。思いますね。
やっぱ、迫力ありますね、中国人の女の人っていうのが、まあ、ビチビチって張り切ってるんですか。
いや、ほんとね、もう、弾けんばかりの若さというか。
あ、そうですね。はい、なんかこう、ね、ピアないで皮脱いでもらいたい感じはしますけど。
あと、このやっぱサングラスが独特ですよね、向こうの人は。
あ、いいですね。
はい、
なんかこれだけ見てるとね、なんかスペインみたいな感じしますね。
あ、
スペインの、
そうそうそう、
あの たくさんこれ、あの、花があるらしいんですけど、その間を散歩してある観光客のようにも見えますが。
はい。わざわざこんな偏僻な場所まで物好きなと思ったところ、自分自身と JOBBB リスナーにそのままそっくり帰ってくるので、今回はこの辺でということですね。
いや、もう安倍さん、よう分かってありますね。本当におもろい人ですわ。
はい。それにしてもすごいですね。この安倍さんの写真の中で一番びっくりしたのが、やっぱこのポストですよね。郵便ポスト。
これはびっくりしましたね。は
い、これ、笠岡駅のすぐ出入り口の横にあるポストなんですけど、
うん、うん、うん。
これはすごいね。ふみおくん、どうこれが表現する、これは。
いやいやいや、なんかこれ、あの、少女漫画のページみたいな感じしましたよね。
いや、本当にね、あの、少女漫画って星と花が多いんですけど、この郵便ポスターも花ですね、花一色。
いや、これは、まあ、逆に言うて、本当にあの、道通神社とか兜ヶ里が迫力なかった分、これがまた、ね、はい、恐竜と一緒にバーンと今度のアベレポートの中心に上がってまいりましたね。
しかもこれ本物ですよね、この花。
おー、みたいですね。
まあ、いわゆるひまわりですよね、これも。
ひまわりでしょう、うん、そんな感じがしますよね。
あの、郵便ポストの周りにこんだけデコレーションしたって僕あんま見たことないんですけど、ね、結構郵便ポストってなんかこうね、新鮮なもんというか、あんまりこういう遊びないような気がするんですけど。
まあせいぜいね、うん、なんかあの、ご当地の人形を上乗っ取ったりね。
そうそうそうそうそう。
なんかあの、桃太郎が上乗っ取ったり、なんかそれぐらいありますけど、こないその、まあ昔の郵政省やったらもうこれもう、直ちに引き離したでしょうね。
そうなんです。あのポストっていう文字以外ほとんど何も見えてないですもんね、これ。
ほとんどひまわりの畑の中にね、なんかひまわりののつぼに手紙出すみたいな感じですよ。
なんでのつぼやね。
いやいや、まあ、それほどというのかもう、はい、アグリカルチャーというか農業職がきついですよ。
あの、のつぼといえばですね、このイタリアのサルデーニャのですね、こう周辺にあの例の遺跡あるじゃないですか。遺跡
あります、あります。なんかあの中に井戸のあるようなやつでしょ。
そうそう、ね、名前がね、ちょっと待ってくださいね、僕ノートにちょっとね、覚えにくい名前なんですけど、
いや、この辺なんか言葉が混じってるせいか知らんけども、
ヌラーゲ、ヌラーゲ、
あ、先生そんな感じやったね。
あの石組みのですね、あの、まあ、あの、要塞みたいな、要塞みたいなやつの土台がよう残ってるんですよ、このサルデーニャ島の中にね。なんか、ね、僕が聞いたところによると、何千箇所やったかな、4000箇所か。
いや、
7000、7000です、7000。7000。そうそう。はい、ヌラーゲが7000を越すらしいんですよ、このサルデーニャの中でね、まあ、四国ぐらいの面積なんですけど。で、僕その1個のヌラーゲ、あのアルゲロにあるヌラーゲ行ってきたんか。アルゲロっていうのは地域の名前なんですけど、
うんうんうん、
でそのヌラーゲでもね、やっぱりね、一番人気あったのはトイレですね。
え、
ここがトイレですよ、ヌラーゲのこの、まあ、要塞の中のここがトイレですよっていうことがちゃんと残ってるんですけど、
はいはい。
で、まあ、その中ちょっと入ってみた、まあ、土台だけなんで天井も壁もないんですけど、
お、
まあ、遺跡ですよね。そのヌラーゲ のトイレのとこ見たらね、奥の方に穴がありましたわ。
穴、ま、丸い穴一つだけですか。
はい。で、もちろん今は物は残ってないんですけど、
うん。
まあ、あの、僕らもね、トイレボラボラとか、この前に、2週にわたってしましたけど、やっぱり人間は食うのと出すのは、ね、3000年前の人間でも一緒やねんなっていうのはよう思いましたわ。
あれでしたか、それ、椅子タイプでしたか、和式でしたか。
いや、もうね、穴があるだけでしたね。
おー、で、穴の中覗きましたか。
覗きました、覗きました。もちろん何もないですよ、穴の中は。もうだって3000年前ですから。
いや、分かってますけど、なんか、やっぱりあの動物が壺みたいなものになっとったわけです
ね。いや、あのね、なんかね、だから、その、そう、試し器ですね、あれ、多分、あの、どっかに流れるんじゃなくて、多分、あの、ちゃんと底のある穴で、いっぱい溜まったら、そこのやつをこう、すくい取って、まあ、どっか出しとったんちゃいますかね。まあ、それでちょっと僕も、あの、ガイドさんの話聞いてないんで、よく分かんないですけど。
それちょっと、あの、あれですね、まあ、あのチャンスがあったら、その辺ちゃんと調べてほしいですけどね、なんか、肥料にしてたとかしてへんとかね。
いやいや、それもう組よく調べて、俺調べへんから。
あおなこと言うの、お前そこおるのお前だけやから、俺はどらんしてもないやん。
いやいやいや、あの、また図書館の人の力を借りてください。
おお、まあまあ、頑張ってみよう。あの、はい、それと、いや、のつぼで思い出したけども、インドネシアのバリ島で、
はい、
あの、長男の大輔がのつぼハマったらびっくりしたな、話が変わるけどな。
変わりすぎやから、もうやめよう、その話。
あの時はびっくりしてずーっと沈んでいったからどうなるか思ったけども。
そうそう、まあ、そんなことある
。トイレのなんとお互いにようなんか
はい、
JOBBB も急に熱気が出てきますね。
いやトイレね、本当イタリアのトイレはね、
うん、
っていうかね、このサルデーニャ島のトイレ、まあ、サルデーニャ島のアルゲロのトイレは意外と綺麗というか、まあ、僕の行ったトイレが空港とホテルしかないんで、公衆トイレがどうなってるかよく分かんないですけど、結構綺麗ですね。意外となんかイタリアのトイレってね、僕めっちゃ汚いって聞いてたんですけど、イタリア人、まあ、このサルデーニャ島人は意外とこう綺麗好きなんかなっていう感じがしましたけどね。
まあこれも本の知識やけども、はい、サルデニアの人は我々はイタリア人でないと言うとると書いてあったわな。
多分ね、うん、多分ね、これイタリアじゃないですね、ここはね。僕もそんなイタリア知らないですけど、うん、違いますわ、うん、サルデニア島人、まあ、うん、まあ、いいとこスイスみたいな感じで、こう、州立制でね、サルデニア州とか、まあ、あるんかどうか知らないですけど、そんな感じですね。うん、
なんかまあ、いわゆるアイランダーいう感じやね、島民っていう感じやね。
あ、そうそうそう、イタリア人ではないかもしれない。言葉もね、なんか、ね、カタルーニャ語っていうのは、スペイン語みたいな話してる人も結構いますし。
うん、なんか全然ちゃうらしいね、イタリアの言葉と。
はい。
ほんで、しかもそれ、僕の、これもほんの知識やけども、サルデニアというのは、
はい。
なんかそこ、まあ、フェニキア人っていうのが来た時に、
うん、
フェニキアの言葉で、なんか足跡っていう意味らしいよ。足跡っていう意味やで。
あ、そう。
だから月面に例えば最初に誰かアメリカの飛行士が足跡つけたみたいなもんで、
う
ん、そういうようなとこからサルディニアという言葉が出てるとかなんかいうことも聞いたけども、 あるいはまあにイワシとかニシンっていう話もあるわな。
まあまあそうやな、
うん、まあまあいろいろとにかく混じりきってるとこやからイタリアとは捉えられないかもわからんね。それでやっぱりその水仙便所か、そのホテルは
当たり前やんけ。
そうか、いやまあこれもやっぱ聞いとかんと、
うん、
うん、分からん、はい、まあまあ、はい、話はちょっと飛んだけども、
女性用のトイレはね、
うん、
まあ、僕は女性のトイレ入ったことないんですけど、女性用のトイレは便器のないところがたまにあるって言ってましたね、つぐみさんが。
あ、穴だけか。
そうそうそう、だからちょっと技術がいるらしいです。
ああ、なるほど、汚さんように。ない
や、汚さんようにというかちょっと どういう意味か分かんないですけど、技術がいるらしいですね。
ああそうですか、まあ、はい、まあ、女の人ちょっと練習してからかね、サルディーニア行くときは。
そうそう、まあ、それにしてもこれ今安倍さんの写真見てるんですけど、
お、
確かにこの恐竜面白いな、これ
ものすごいやろ、
うん、これす
ごい。わしもね、それね、あの大ちゃんの K4 に乗せてもうて、
はい、
あの 福山競馬に行ったんやんか、いっぺん。
あ、広島でしたね、福山って言った
ら。うん、大ちゃん、競馬取った時に、よっちゃんと、俺と、はいはいはい、大輔と、で、いわゆるあれ、どこの車で、鈴木かな、
どこでもいいですわ。で、行ったんでしょ。で、どうしたんですか。
その時に、この、いわゆる、なんちゅうか、この、恐竜公園を通っても、やっぱりこれ見なあかんないいうことで、途中下車したの覚えてるんやけども。
いや、なかなか、迫力ありますね、これ。
その時に比べて、もっと迫力出てるわ、これ。
で、そう、綺麗ですね。安倍さんの写真がいいんか分かんないですけど、すごい綺麗に見えます。うん、
もうこの翼竜なんかのこの迫力ってのはすごいやん、これ。下におったらすぐ食べられそうな感じするね、この翼竜の。
あと、水の中から首出してる、この、ね、首長みたいなやつ。
これ、これは多分、草食の恐竜やろな。長いな、首が。
まあ、すごい、そんないろんな珍スポットを安倍さんがレポートしてくれました。
この近くでね、チンスポットが一つあったんやけども、それは伊笠鉄道っていう昔鉄道があって、
うん、
その蒸気機関車が保存してるんやけども、安倍さんそれ抜かしとるな。
あ、そう。
あれはやっぱりちょっと、タブテツさんなんか喜ぶんちゃうかな、写真撮ってきてあげたら。
まあ、抜かしてるんか、時間的に無理やったんか分かんないですけどね、そこら辺は。
分からん。はい、まあ、とにかくすごいレポートやね。
神岡だったんじんさんです。
ありがとうございます。はい。
バンバフミオ様、鉄平様、よっちゃん様。
はい。
贅沢病である糖尿病の神岡だったんじんです。
なるほど。はい。
少し前の晩飯で紹介されたおからドーナツですが、つなぎに小麦粉を使っていますが、お医者さんのお薬なしにするには、炭水化物を1日 50g 程度に抑える必要のある私にとっては、 ちょっと待ってください。ちょっとなんかメールが難しいですね。
はい。
ああだからダッタニさんが炭水化物を1日 50g 程度に抑える必要があるので、
うん、
小麦粉の代わりになるつなぎで何かないかという、うん、これよっちゃんへの質問ですね、
はい、そうなんですよ。それお前が回してくれて、
はい、
というかあの本局の方見てその質問を回してくれて、
はい、
でよっちゃんがまた今それ研究して図書館通いなんかしてるんやけども、
はい、
なんかダッタニさんに直接なんかこんなことも考えられますよと、まあ、解決にはなってへんと思うんやけども、よっちゃんがメールしたみたいよ。
あ、そう。どんなメールしたとか、まあ、ええか、それ言わんで。
うん、ダイレクトにね、メールしたみたい。
まあ、だからいろいろこうやって、ダッタニさんもお料理コーナー見て、
うん、
まあ、自分に合うような食事を探してはるんですけど、まあ、その中でもやっぱりこう、できるだけ、そのカロリーを抑える、まあ、糖質を抑えるっていうことをこう考えられてるみたいですね。
ねえ、やっぱねえ、ダタニさんも、まあ、長生きもしてもらわなあかんし、あんなおもろい人やから、
うん、
元気にやってもらわないかんねんけど、やっぱり医者の言うことも、まあ、聞こうという気はあるんやね、彼も。
そうですね。まあ、できるだけね、こう、さっき言ったように、こう、糖質を抑えるというね、ことでしょうね。
なんかまあ、もち麦チを使ったら、どう、使ってみてもどうですか、いうことで、うちもそのもち麦をね、実験せなあかんので、まだ、結果は出てへんやけど、ヒントとしてもち麦がどうですかいうことをメールしたとよっちゃん言うてます。
あ、なるほどね。ちなみにこのおからドーナツの動画実はもうすでに出来上がってるんで、
うん、
この JOBBB500 の更新と同時ぐらいにちょっとうん、晩飯チャンネルの方で公開しますんで、よかったらダッタンジンさん他の方ぜひ見てほしいなと思います。結構長い動画なんですけど、ただかなり詳しく作り方紹介してますんで、
う
ん、
はい、
ぜひご覧になってください。
まあ、おかげさんでよっちゃんの料理コーナー結構好調やね。
そうですね、よう見てくれてますね。
うん、嬉しいですよね。
はい、やっぱりみんな料理は興味あるみたいですね。
まあ、それと、まあ、YouTube なんかあんまり僕は見やへんねんけど、見た中では、はい、やっぱり JOBBB の料理コーナーが一番親切で、
うん、
何回も試食したり、試作したりして、はい、まあ、信頼に足る中では、もうナンバーワンに入るんちゃうかぐらい丁寧に作ってるのね、僕。
まあね、やっぱり視聴回数と内容っていうのは必ずしも比例しないんで、
うん、
もちろんそら、おもろい動画もいっぱいありますけど、エンターテインメントなんですね、みんな、やっぱ結局のところ。
そういうことで、まあ、それは YouTube の特徴やからいいんやけども、そうでない人もおるわけ、たくさんね、真面目にやってる人も。
そういうことです。まあ、そういう真面目にやってる人の中でも、よっちゃん そのお料理コーナーというか、この晩飯の動画はかなり真面目にやってますんで、なんか徐々にこう再生回数もこう増えてきてる感じがしますね、僕見てたら。まあ、
確実に堅調な、この、じわじわやけども、人気を、まあ、得ようという、うん、そういう努力というか、まあ、そのために作ってるわけないんやけど、うん、皆さん認めてくれてはりますよね、嬉しいね。
はい、なんで、まだの方はですね、おからドーナツも含めて、ぜひご覧になってください。はい、晩飯、晩はひらがなで、飯は漢字で検索すると、多分出てくると思います。僕がなんか、どこやろ、これ。プーケとかどっかの市場でね、食うてる写真が出てきますんで、それクリックしてもらったら、チャンネル内の動画見れますんで、よろしくお願いします。
うん、サルデリアにもいろんなおもろいもの食べてってくださいよ。
とにかくパスタがうまいですね、サルデリアは。
うん。うん。
はい、パスタと、あと、まあ、ちょっと、この前のコーナーのアフアルスイスでもちょっと言いましたけど、
うん、
ジェラートがうまいですね。
なるほど。もうジェラートはいっぱいあるらしいね。
もうね、スイカ、マンゴー、チョコレート、うん、レモン、うん、もう甘いのから酸っぱいのまでもういっぱいありますね。で、もうみんなね、じゃあすごいんですよ。
うん、
夜みんな出ますんで、
うん、
夜の方が流行っとるんですよ。うん、ジェラート屋に例えば夜中の10時に人がいっぱい集まる姿ってあんまり皆さん想像できないでしょ。
しかも子供がおるからね。
いや、もう子供でも本当まだ1歳になってないような、ベビーカー乗ってる子供いますから。
おもろいね。
うん、本当ね、日本やったらね、8時半ぐらい寝かした方がいいとかいうのが定説ですけど、
うん、
それも、 100% ではないっていうことをよくわかりますね、こっち来たら。まあもちろん 昼寝してるんですけどね、みんな。その暑い時期に、4時とか3時とか4時ぐらいのめっちゃ暑い時に昼寝してるみたいなんですけど、
うんうん、
はい、すごいです、こっちは本当に。
まあ、その辺もあの合理精神やもね、本当に暑い時働くよりも、ちょっと寝たら気持ちよくなるから、またその、うん、あの能率が上がる働き方ができる。
多分、そうそう、そう、おっしゃる通り、効率は多分ね、イタリアの方がいいと思います。日本人はもうずっと働いてばっかりでしょ。これダメですよ、うん、こんな働き方してたら。
あ、だらけるわな。
ちょっともうちょっとね、あの、短期的に集中して働くやり方やらんとね、もう残業何時間したら自慢してるような時代じゃないですからね、ほんまに。
それは確かに感じるね、このことね。はい、切に感じますね、そのことをね。
はい、あ、じゃあ、ダッタニさんのお便り続きありますんで。
はい、行きましょう。はい。
てっぺいさん、今年のスイスレポート、素晴らしいです。
褒めてもってますね。よかった。
はい。これ多分 YouTube 動画のこともおっしゃってるんですけど、画像が大型テレビで見て迫力あるのと、我々目線の同性報告っていうんですかね。
はいはい。
が嬉しいです。
あ、嬉しいね。それ、こっちも嬉しいわ。はい。
国際宇宙ステーションの日本人宇宙飛行士も、てっぺいさんのスイスレポートを少しでも見習ってほしいです。
いや、もう急に出てくるのおもろいね、国際宇宙センター。ダタンテさん、本当飛んであるからね、もう。
はい。もうドローンみたいなもんでね、はい、急にギャー行きますからね。子供騙しの水玉とか無重力遊泳でお茶を濁すのではなく、うん、本音の報告がそろそろ欲しいところ。うん、
なるほど、なるほど、なるほどね。うん、まあ、ほんまやね。なんかもうあれ見てますと、文部省とかなんかそういうことばっかりを気にしたようなレポートが多いから、本当思い切ってやってほしいよね。せっかくあんなとこ行ってるんやから。
宇宙飛行士の人選が時代に即さないのかもしれません。
ああ、これもまたええとこついてはるな。
バンバテッペイ飛行士もありかな、はてな、と思いながら、YouTube を楽しみに見ています。
僕びっくりしたのは、大型テレビで見てはるっていうのが、これ初めてやったね、この YouTube をね。
あ、そう。
いや、僕はあんまりそういう人知らんからね、YouTube だったらなんかまあ、モバイルとか、小さい画面で、電車の中でこちょこちょと見てるもんや思ったら、まあ、うん、50インチぐらいの大きなテレビで見てくれてはるんやと思うけども。
あのね、僕の知り合いの人でもそういう人いますし、
うん、
まあ、もちろんスマホで見てる人の数の方が多分多いと、圧倒的に多いと思うんですけど、今テレビで、そのネットできるテレビもいっぱいあるじゃないですか。うん、で、そんなんで、YouTube も簡単に見れるらしいんで。
うん。
で、あと、今回僕はあのカメラをね、パナソニックの一眼カメラ持って行ってるから、まあ、それなりに多分、画質がこう、やっぱ、GoPro よりも綺麗みたいですね、やっぱり。
なるほどね。うん、まあ、そこらはやっぱり、だんだん質を求めると、やっぱりそう、ということになるんかもわからんね。
まあ、ただね、ただやっぱりね、一眼カメラは重いし、かさばるし、これ大変ですよ。
うん、
も
う
これはまたね、いつかちょっと話したいと思いますけど、やっぱりね、まあ、それはもちろん、いい画質で、いい音質を撮ろうと思ったら、一眼レフとかね、一眼カメラがもちろんいいんですけど、もうとにかくでかすぎてね、やっぱり、僕みたいに、その4歳の娘と一緒にこう、旅してるもんにとってはね、あれきついですわ、一眼は。
うん、まあまあ。ね、まあその重いところとか画質はやっぱりもう MRK とかね、
うん、
そういうところにまあ任したがまあ乗り出るかもわからんけど、まあできればまあ、うん、そういう映画面画質の YouTube もまあたまに欲しいなという意味もあるんかもからね。
そうか、そう、もちろんね、それはおっしゃることわかるんですけど、ただやっぱり、うんうん、動きづらいですね、重いし。
なあ、待って、
もうやっぱり GoPro すごいですね。 GoPro っていうか、アクションカムの機動力の、うん、良さっていうのは本当にもう何者にも代え難いというか。
それはね、ひまわり畑の中をその GoPro で自分らを撮影しながら歩く中国のピチピチ女性っていうのは、はい、現代の象徴みたいなのもな、あれは。
そうですね、やっぱりああいう GoPro を含めてアクションカムが、まあ、うん、今それなりに世間的にこう認知されてきたっていうのもよくわかりますね。あんなごっついね、一眼レンズを持ちながらこう自撮りするっていうのはね、やっぱり現実的じゃないですよ。僕もやってますけどね、今サルデニアでもやってますけど、やっぱり重いですよ。
まあ、それでもテッペラの持ってる一眼レフは、うん、まあ、報道の方とかですね、まあ、僕らフィルムカメラの時代のものを撮ってみたら、ほんまにね、たわしみたいに軽いですよ。
いや、まあ、それは、まあ、そう、比較の問題でね、それはしょうがないんですけどね。ただ、それでもやっぱりアクションカムに比べたら重いんですよ。
まあそれはそうやね、
うん、だからまあそういう意味ではね、まあ、僕みたいにあの今毎日1日1本あの YouTube 動画公開してるもんにとっては、まあ、その YouTube 動画のネタとなるその素材をねこう集めてるわけじゃないですか毎日ね、
うんうん、
その素材集めがやっぱり大変ですよね大きいカメラやと。
うん、そうやね、まあまあ、それぞれ大きい方に行くか小さい方に行くか、まあ、道は二つやと思うけども、
うん、
我々はまあ小さい方を中心にやっていきたいわね。
そうですね、まあ、ただダタニさんが喜んでくださってるのは嬉しいですけどね。
まあ、もうこれはやっぱりね、まあ、努力して、はい、したところを認めてくれはるということは、まあ、やりがいがあったよね。ダタニさんありがとうございます、
まあ、できたら僕もね宇宙ボラボラもしてみたいですけどね。
うまいね、
はい、誰か見てないですかね、宇宙ステーションの人とかね、文科省の人とか僕知り合いないんでね、よかったらちょっと声かけてほしいなと思います。
まあおそらく 何回か生まれ変わったせいになれるかもしれないね。
今は無理か。
今あ、まあやめた方がいいと思うわ、う
ん、豊中の田中さんでございます。
ありがとうございます。前田です、田中さん、はい。
日本はまだまだ暑い日が続いており、
はい、
寒い寒いと言っている鉄平さんが羨ましいです。
ね、まあ、この頃ちょっと今日はちょうどね暑い
けど、そうそう、スイスは寒かったですけどね、
。
そこでまた涼しくなれる場所はないかと探してみました。
うん、
前回行った能勢の妙見山は失敗だったので別の場所を考えました。
うん、まあまあ失敗も田中さんもあるわけよ、たまにはな。
うん、そうですね、はい。今度はバンバさんの故郷の滋賀県の高島市にある函館山に行ってきました。
ありがとうございます。選んでいただきましてありがとうございます。
函館山と聞くと北海道の函館山を思い浮かべられる方が多いと思いますが、箱の字がちょっと違いますと。
はい、ちょっと違うんですか、箱が。なるほど、はい。
まあ、皆さんの知ってる竹冠の箱ですね、滋賀県の方が。
で、これもまあ素直な箱ですよね。
そうですね、はい、こちらは琵琶湖の近くにあるスキー場です。
はい、
現地に行く前に近江今津のコンビニによって割引券を手に入れました。
ああよかった、そんなのちゃんとしてあったよね、はい、情報を。
これで1人当たり450円の節約になりました。
よかったですね。それは眠ちゃうね、その割引券、
これは大きいですね。
これは大きいですね、はい、
写真も送ってくれておりますんで文雄君も見てると思います。
はい、先ほど拝見いたしました、はい、
ゴンドラに乗って
うん
標高600メーターちょっとの高さまで登りました、
うん、まあスキー用のゴンドラですよね、もともとは本来はね、
うん、この日はいい天気に恵まれたので琵琶湖を一望できました。
あ、よかったね、上から見たらまた琵琶湖面白い、うん、
はい、筑部島や遠くに伊吹山まで眺めることができました。これいいですね、これね、
これはよかったですね。筑後島の本当に後ろの方に伊吹山というか、うん、ちょっとねセメント掘った跡がちょっと痛々しいところありますけども、よく見えますもんね。
うん、ただ600メーターぐらいだと期待したほど涼しくなく、下界よりちょっと涼しいかなという程度でした。
それでもちょっとでもいいですよね。
うん、そうそうそう、ちなみに伊吹山のこの伊吹ね、僕うん、まあ、スイスで1ヶ月ほど滞在してましたけど、
うん、
スイスアルプスの高山植物で、要はイブキなんとかっていう名前の植物というか花が、まあ、例えばイブキトラノオとか、
うん、あるある、
イブキジャコウソウとかね、
うん、なるほど、
結構ね、はいはい、イブキ山にもあるような植物がこのスイスの、まあ、1000メーターから2500メーターぐらいまでの間には咲いてますね、
うん、なるほど、まあ、はい、イブキ山って植物の、まあ、特に薬草のものすごい本番みたいなところで昔から超有名な山なんですよね。
そうそう、まあ、あとやっぱり有名なのが伊吹山ってあれですよね、岐阜県と確か滋賀の間でしたよね、
多分そうやと思います、はい、
だからものすごい積雪で有名なんですよね、なんか世界的にも記録があるぐらいのなんか積雪の場所ありましたっけ、伊吹山は。
そうです、その通りで、ちょうど日本海から、
はい、
ちょうど伊吹の横のあたりを通った風が、まあ、名古屋の方まで吹き抜けるっていう日本列島の、まあ、いわば風の通り道になってるんですよね。それで新幹線が止まるとか、
うん、
まあ、世界一の積雪とか、うん、何百人も死んだ雪崩があったとか、
うん、
まあ、そういうようなおもろい記憶があの辺りいっぱいあるんですよ。
ユリの花が綺麗に咲いているのとのことでしたが、ちょっと遅かったようで綺麗な花は少なかったです。
ああ、なるほど。まあ、それシーズンが難しいね。自然もね、はい、
うん。うん。それと、百合の花に触れないようにロープを張っているのは当然ですが、ロープで大きな区画で区切ってあるので、綺麗に咲いている花に近づくことはできなかったです。
ああね、まあ、ああいうもんがない方がいいんやけど、中には悪いやつがおって取ったりおったりするんやね、あれ。
ね、難しいところですよね。こう、管理してる方としてはやっぱり守りたいけど、お客さんとしては見たいというね。
ジレンマですよね。で、前も言ってたけど、僕らの知り合いの人で、カメラマン、アマチュアカメラマンの人が、
ほう、
あの、息吹とかそこで綺麗な花を見つけると、
ほう、
もう自分が撮影した後全部おるんですよね、その人は。
それ最悪な人じゃないですか、それ。どういう人ですか、それ。
いや、てっぺんも、てっぺんも知ってる人です。あえて名前は言いませんけども。
そう。知らんの、うん、前は、
うん。有名な人で、あの、この人をね、あの、まあ、僕はその撮ってるシーンは知らないですけど、皆さん言ってましたけども、
あ、そう、
自分だったら後は全部折って、あの、ちぎるという、癖のある人が、そんな人がおるからやっぱりロープを張るだろうえんのでしょうね。
ああ、まあちょっと張ってるね、理由はよくわかんないですけど。はい。で、田中さんのお便り戻ります。
はい、
どうぞ。私は700から200ミリの望遠レンズを持っていたからよかったけど、標準レンズしか持っていない人や、スマホで写真を撮る人は綺麗な百合の花は撮れなかったと思います。
ですね、まあ。やっぱりスマホの方って、まあね、割と集団的な綺麗さみたいなもんで、まあ、あの、実際、その本当の綺麗な目の網膜に焼き付けてはるんでしょうね。
そうですね。百合の花だけが目的なら他の場所に行った方がいいと思いますと。
うん、なるほど。
ということで、田中さんの、その、望遠レンズですか、ズームレンズで撮られた百合の花もちゃんとこの、送られてきて、こんな綺麗なんですね、百合って。
これ、うん。ねえ、あの、まあ、これでも、もっと綺麗なのがあると、田中さんに言ってはるわけですよね。
いや、というかね、この花が、まあ、なかなかこう、望遠レンズがないと多分撮れないっていうことでしょうね、写真的に。
なるほど。
はい。あと、あの、娘さんとこの百合の花はこうツーショットもありますね。なんか、ちょうどこのお嬢さんの被ってる帽子が、ね、なんか百合の花の花びらみたいで綺麗ですよね。
ねえ、かわいい子ですよね。うん、見てたら本当に余裕が出ますよね。可愛いって。はい。
じゃあまたお便り戻ります。
はい、どうぞ。
子供を遊ばせる遊具や人工雪、人工雪などがあったようですが、うちの子は初めて見るものを怖がるところがあるので、全然遊んでくれなかったです。
なるほど。慎重ない
。いや、子供って結構慎重ですよね。あの、ゆいも慎重ですよ、ものすごい。
うん、
あの、初めてのもんにはなかなか近づかないです。まず僕にさせて安全やと分かったらするみたいなね、そんな感じですよね。
はい。まあ、それは子供として一番大事なことやわね。
そうですね。
うん。
いつもは都会の中の狭い場所でしか遊ばせてあげれなかったけれど、空気のきれいな広い場所で走り回ることができてよかったなと思いました。
ああ、まあ本当、それ役に立って、高島氏も喜んでると思いますが。
はい。あと、やっぱゴンドラっていいですよね。なんか僕、ゴンドラって聞くと、もうすぐスイスを思い出すんですよ。うん、
なるほど。
もうスイスなんて、もうこのゴンドラとかロープウェイの、ね、あの、うん、もうメッカというか聖地みたいなところですから。
そうやね。
はい。まああれは本当、そういうのに僕、ほぼ毎日乗ってましたからね。なんか、夢のような体験でしたけど。
なるほど。はい。
もうちょっとでまた、うん、あの、大阪の方に戻りますんで。
うん、
はい、どんな感じかな、大阪は、と、ちょっと期待してますけどね。
で、まあ、はい、あの、本当に最中の灼熱地獄は、まあ、通過して、
はい、
今日は27度ぐらいの、まあ、涼しさという、そんな感じです ね、
はい。
27度ぐらいですね、今、部屋の中は。はい。
豊中市の田中さんのお便りでございました。
ありがとうございます。奥様、お嬢さんによろしくお伝えください。
酒井和夫さん。
はい、ありがとうございます。
はい。バンマ家の皆様、リスナーの皆様、こんにちは、酒井です。
はい、毎度です。
浜田さんと私は、11月の5日に、八尾のプリズムホール、八尾のプリズムホールで行う、レーナ・マリアさんを迎えての、難民の子供たちのためのチャリティーコンサートのチラシ配りで忙しくしております。
ありがとうございます。はい。
本来なら6月からチラシ配りをする予定でしたが、
うん、
私の怪我 に次いで浜田さんが教会から帰るときに駅のホームで気分が悪くなり、
あら、
うん、急いでトイレへ行こうとしましたが気を失ってしまい、
え、
柱にぶつかり鎖骨と足の骨を骨折してしまった事情で、チラシ配りが7月末からスタートになってしまいました。
これはえらいことやったな、う
ん、はい。
今回は八尾高校や聖教学園中高の合唱部などレイナさん以外にも本当に素晴らしい演奏がありますので、皆様ぜひお越しくださいますようよろしくお願いします。
いやそれ大変やったな。はい、
てっぺいさん、あ、ごめん、どうぞ。
いや、11月の5日でしたですね。
はい、11月の5日、大阪の八尾プリズムホールですね。
はい。
はい、レイナマリアさんを迎えてのチャリティーコンサートでございます。
はい、まあ、酒井さんも浜田さんも、まあ、無事に出てくれはるんやと思いますが。
まあ、けどやっぱりね、お二人ともこうけ 大怪我というか、怪我された後なんでね。
はい。はい、まあ、びっくりした。
いろいろあると思います。はい、てっぺいさん、今は多分イタリアにおられると思いますが、気をつけて無事に帰国されることを願っています。
はい、
はい、
ありがとうございます。
レンタカーで走り回っておりますんで、
はい、
はい、ありがとう。マニュアル車もかなりええ感じで運転できております。
気をつけて
はい、
っていただいて、浜田さん、まあ本当にお大事にしてください。
そうですね、最近アメリカのマサさんのお便りがないのがちょっと寂しいです。
そうなんですよ、僕も気にしてます。
ぜひウキウキするようなお話を聞かせてください。楽しみにしております。
ですね、やっぱりカリフォルニアの風言うんですか、マサさんそんな感じですよね。
まあ、ちょっとこっち の, ああのサルディーナともしかして気候似てるかもしれないですね、カリフォルニア。
そんな感じやね。
ね、やっぱりここおったらね、あんまり仕事する気ならないですよね。
なるほど。
まあ、マサさんがどうしてはるか分かんないですけど、
まあ、頑張ってやると思います。
皆様、暑さの折くれぐれもお体ご自愛くださいますようにというお便りでございました。
で、また時間があったら元気やでぐらいで一言でも嬉しいですよね、皆さん。
はい、
はい、
酒井和夫さんでございました。
酒井さんお大事に、小野さんお大事に。
そしてこちらは大阪市立支援者博物館広報の山上さんです。
毎度ありがとうございます。
今週2通くれてますね。
はいはいはい。
一つはですね、まあ、ただいま、開催中の特別展ですね、瀬戸内海の自然を楽しむの会場にてですね、
はい、うん、
瀬戸内海の海産物特産品の販売を行うと。
あ、もろいね。これはまた嬉しいですね、ああいう博物館でやってくれるのが。
はい、で、何を売るかと言いますと、
うん、
待ってください、どこ書いてるのか。あ、これですね、魚や海藻などの瀬戸内海の海産物、塩や、これそうめんって読むかな、そうめんなどの瀬戸内海の気候を生かした特産品も、紹介していますと書いてますね。
なんと、まあ、塩いたら僕すぐ博多の塩になるんやけども、なるほど、はいはい、
はい、そのような瀬戸内海の恵みを市民の皆様に楽しんでいただくために、会場内のワークショップスペースにおいて、香川県大阪事務所の協力により、香川県の瀬戸内海の海産物特産品を販売します。
あ、まあ、香川では、まあ、そうめんも有名やしね、いろいろ販売ですよね、
はい、魚やエビなどの乾物、うん、まあ、乾いたものですね、うん、乾物、そして海苔、はい、生うどんなど、うん、瀬戸内海の味覚、旬のこの時期にしか味わえない香川県の海産物特産品を取り揃え、販売当日は香川県大阪事務所の職員の皆様が商品解説をしながら販売してくれますと。
あ、やっぱり博物館がやるだけあってそこまでやるかという、
ね、そうですね、
話も聞ける、ね、うん、いいですね、これは、
はい、で、これいつあるんかな、この
点、うん、
はい、ちょっと分かんないですね。またよかったら皆さん、大阪市立新社博物館のホームページに、はい、あ、書いてますね、ね、9月の10日、
うん、
そして9月の16、
うん、
9月の17、
うん、
そして9月の23と、
ああそう、うんう
ん、はい、この1、2、3、4、4日間ですね、まあ、それ全て日曜日と土曜日になってるんですけど、
なるほど、はい、
自然史博物館で瀬戸内海の海産物特産品を販売すると
あ
いうことですね、
香川県 の、まあ、あのお墨付きということやね、これはね、
そういうことですね、香川県大阪事務所の協力って書いてますね、うん、
あこれは面白い、はい、
はい、で他にですね、うん、またその特別展関連のお知らせなんですけど、
お
以前このラジオでもご紹介しましたけど、ザトウクジラの愛称をこう募集してたんですが、それのですね、うん、愛称が決定したという愛称命名イベントを9月の16日に行うと、
はい、
いうことですね。だからその、うん、ザトウクジラの全身骨格標本の、まあ、その愛称、名前ですね、なんとかちゃんとかなんとかくんとかわかんないですけど、
うんうん、
はい、その発表会が9月の16日に、
うんうんうん、
行われるという、ね、505票の現時点での応募があったと書いてますね。
よかった、はい、
はい、でまあ、もちろんあのこのメールにはそのザトウクジラの名前は愛称は書いてないんで、まあ、知りたい方はですね、9月16日の土曜日の13時からと書いてますね、1時、昼の1時ですね、昼の1時に大阪市立自然史博物館ネイチャーホールに行ってくれと、
うん、なるほど、
はい、書いておりますので、また興味のある方はぜひ参加してみてください。
はい、ものすごい迫力あるらしいです、大きいで
ね、これによると、
うん、
7メーターのオスって書いてますね、
うん、
大阪泉南区の三崎町に、
はい、
あの死亡漂着した、
うん、
ザトウクジラのオスということですね、
うんうん、
はい、
なんかそんなもんがね、
はい、
まあ、あの瀬戸内海うろちょろしとるということ自身がものすごい感じやわね。
いや、さっきの安倍さんの恐竜やないけどね、
うん、
迫力あるよね、
うん、迫力あると思う、これ実物見たらもうどぎも抜かれると思うよ、これはね、
うん、まあ、その、まあ、彼というかあのオスのザトウクジラの愛称が9月16日に決定するということですね、
はい、わかりました、
はい、そしてですね、次は、
うん、
あ、これもいつもいただいております、朝日ビルディングさんでございます、フェスティバルプラザですね、はい、
ありがとうございます、
はい、でまたあのいろいろあるみたいです
なる、うんうん、まあ、あのクラシックとか結構、まあ、僕にとってはちょっと遠い催し物ですけど、上品な催し物が多いわね、あとは。
そうなんですよ、で、まあ、タイトルだけちょっと読まさせてもらいますね、はい、ミュージカル、ミュージカルレ・ミゼラブル日本初演、初演というのは初演ですね、初演30周年記念公演に合わせレ・ミゼラブルオリジナルメニュー新登場のご案内という、
は
い、ことでございまして、まあ、あのそのレ・ミゼラブルに関連するこういろんなこう美味しい食べ物がこのフェスティバルプラザで提供されると、だからピッツァとか書いてますよ、ピッツァとかフォアグラとかなんかいろいろ書いてますね、
あんまり食べたことないもんばっかりやね、
スパイシーチキンセットとかなんか書いてますね、
なんと、はいはい、
はい、興味ある方フェスティバル、プラザで検索してみてください、
はい、
はい、まあ、というような、お便りでございました、
うん、ありがとうございます。
他には、誰かから来てないですかね。
あ、僕の方はだから、この前ですね、
はい、
元八乙女カメラの店長さんの吉田さんという方が、
はい、
まあ、大阪の写真家の歴史みたいなものの、あ、まあ、講演を絵の子でやったということで僕が行けなかったもんですから、
はい、
まあ、録音回しますからこれてっぺんにも帰ってきてから聞いてほしいんですけども、
うち、はい、
のスタジオ行ってくれはって、
はい、
まあ、大阪写真史の話を聞いてますので、ぜひともまたこの放送でも取り上げさせてもらいたいし、
うん、
それと、まあ、吉田元店長にもお願いしておいたんですけど、なんせ、まあ、30何年間中古カメラ一筋に来た人ですので、まあ、私の持ってる収集してるしょうもない中古カメラですけど、また以前自分で、まあ、調べてフィルムカメラの シリーズをこの番組でやってたんですけど、もう少しその専門的にそういうところを解説してもらいながらですね、まあ、吉田店長、元店長がOK しはったらそんなコーナーも作りたいなと思って下準備をしております。
あ、ありがとうございます。
はい、
まあ、というような、吉田さんのご協力もありまして、ね、まあ、我々 JOBBB は成り立っておりますので。
本当です。
はい、ぜひまあ、もちろん本日お手紙送ってくださった皆さんも含めてなんですけどね、ラジオを聞いた全ての皆様からのお便り、
はい、
E メールでお待ちしておりますので、皆さんがご覧になっている JOBBB のホームページの右上の方にですね、お問い合わせというメニューがありますので、まあ、そちらをクリックしますと、メールフォームが出てきますので、はい、まあ、そこでお名前とメッセージを書いて送信していただければですね、僕らできるだけ番組内で紹介させていただきますので、ぜひ送ってほしいなと思います。
本当に皆さん助けてもらいたいですよね。よろしく。
そうですね。もうリスナーさんのお便りがあると、まあ、僕ら元気出ますんで。
もうそうですよね。お便りだけと違って、もう内容の方までね、お世話になってますので、本当に、はい、ありがとうございます。
はい、まあ、というような感じでですね、今週の JOBBB500 には全てのプログラムを終了いたしました。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今週もですね、まあ、今週からですね、イタリアのサルデーニャ支局と大阪の本局をスカイプで結ぶ、まあ、また国が変わりましたが、最近と同じように、まあ、今までずっとスイス、大阪だったんですけど、今週、まあ、来週もおそらくイタリア、大阪になると思いますので、まあ、ちょっとお聞き苦しい点もありますが、皆さんご了承いただきたいなと思います。
はい、
それではですね、JOBBB500 には私、バンバ鉄平と、
はい、大阪本局のバンバ文夫、
そしてリスナーの皆さんでお送りしました。来週はもう9月に入りますね。
はい。
はい、9月の7日の木曜日の、まあ、昼の12時か、そのちょっと前後ぐらいに更新できると思います、JOBBB。503で皆様お会いいたしましょう。また1週間面白いネタをですね、用意しておきますので、皆様もお楽しみにお待ちください。はい、というわけで、ふみおくんもお疲れさんでした。
いや、お疲れさん。これからまた編集よろしくお願いします。
おーい。